広報軽井沢2026年9月号ナンバー770令和8年9月1日毎月1日発行軽井沢町郵便番号 389-0192 電話 0267-45-8111ファックス 46-3165 軽井沢町ホームページの二次元コードが示されています。今月の主な内容。乗ってみよう自動運転バス2ページから3ページ。庁舎改築周辺整備事業の進捗状況をお知らせします。8ページ。教育委員会だより、29ページ。表紙の写真の説明をします。キャプション、風越わし穴、半自然草原、自然園、8月5日撮影。夏季には、夕すげや高鬼百合など花が咲き誇り、蝶たちが舞う姿が散策路から観察できます。説明、すっと三方向に細く伸びた茎の先に、夕すげの花が咲いています。花の色はレモン色。上を向き、反り返るように開いた花弁の先は、薄く透けて、秋が近い日の光を受けながら、緑色の背景に溶け込んでいます。表紙終わり。目次。今月の広報は、36ページあります。2ページから3ページ。乗ってみよう、自動運転バス。4ページから5ページ。多文化共生を学ぶ講座とみんなのサロンを開催します。6ページから7ページ。風水害に備えるための行動。8ページ。庁舎改築周辺整備事業の進捗状況をお知らせします。町道鶴だまり線通行止めのお知らせ。9ページ。都市計画に関する公聴会を開催します。もっと便利に、L お支払いサイトで公金の納付が可能に。長野県知事選挙結果。令和8年。第1回軽井沢町議会定例会7月会議10ページもみじ祭り11ページ第28回軽井沢町民総合スポーツ祭12ページ9月末から予約開始 AI 乗り合いデマンド交通カルーモの実証運行が10月1日木曜から始まります。樹木等の適正管理のお願い。私有地の樹木等に異常はありませんか？下水道の日、施設見学会のお知らせ。13ページ。マイナンバーカードを使ったコンビニ交付、オンライン申請が便利でお得です。秋の全国交通安全運動。9月21日月曜から30日水曜まで。14ページ、軽井沢×専門家、新しい風を吹かせる挑戦、18。動物愛護週間、9月20日から26日まで。15ページ、健康軽井沢21、健康フォーラム。軽井沢町、緊急通報装置を貸与します。みんなで気づこう、安心と活力ある健康長寿社会。16ページ、令和8年度、町等職員随時追加募集。スマイル商品券の利用はお済みですか？利用期限9月30日。特定外来植物の駆除にご協力ください。17ページ、高齢者の定期接種のご案内。18ページ、七色だより、学びの時間の紹介、 児童発達支援より、19ページ、児童発達支援センター、事業運営業務委託にかかる公募型プロポーザル参加募集、9月10日木曜から16日水曜まで自殺予防週間です。20ページから21ページ、9月は世界アルツハイマー月間、22ページ、9月23日水曜は手話言語の国際デーです。年金生活者支援給付金制度について。23ページ、軽井沢病院だより、軽井沢病院祭を開催します。24ページ、心と体の健康相談室にお話しに来ませんか？9月は健康増進普及月間です。25ページ、仙六ウォーカー、ガイド三尾田、インフォメーション小諸、浅間山麓の仲間たち277。26ページから27ページ、お知らせインフォメーション。9月日曜祝日緊急医。28ページ、9月子育て広場。29ページから34ページ、教育委員会だより。29ページ、7月定例教育委員会、縄跳び教室を開催します。教育委員会取り組み紹介。第42回軽井沢町総合文化展へ出展しませんか？30ページ、中央公民館講座案内。31ページ、第49回町民親睦囲碁将棋大会。植物園だより。軽井沢の植物と方言114。32ページ、歴史民俗資料館からお知らせ。軽井沢リゾートコンサート。33ページ、図書館コーナー。34ページ、軽井沢大賀ホール9月コンサートスケジュール。軽井沢大賀ホール2026秋主催公演のお知らせ。35ページ、相談窓口、秘密厳守相談無料。9月の納税等、私たちの街。36ページ、最後のページです。長野県150周年記念第68回長野県消防ポンプ双方大会第3位。軽井沢風越公園職員が消防協力者として感謝状を受け取りました。軽井沢夕すげの集い2026。第41回信濃追分孫歌道中。令和8年熊本地震の被災地への物資支援を行いました。目次終わり。2ページから3ページは、乗ってみよう、自動運転バス。9月スタート、無料で体験できます。公共交通の課題解決へ。町の公共交通の課題解決。時間帯別の交通空白の解消や利便性向上、利用者ニーズの把握、安全性、運行管理の技術評価などに向けて自動運転レベル2での実証運行を実施します。なお、自動運転レベル2とはアクセルやブレーキ、ハンドルをシステムが操作して走行します。ただし、運転席にはドライバーが乗車し、周囲の状況を常に確認しながら必要に応じて運転を引き継ぎます。9月から12月までの期間に合計50日間運行します。最高時速は40キロメートルでの走行となります。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。本事業は町東日本旅客鉄道株式会社、株式会社西武ホールディングスの3社で実施します。写真があります。白い車体の自動運転 EV バスの写真です。写真終わり。走行ルート、次の4箇所で乗り降りができます。1、軽井沢駅。2、中軽井沢駅。3、星野温泉トンボの湯。4、軽井沢千ヶ滝温泉。軽井沢駅から軽井沢千ヶ滝温泉までの区間を、中軽井沢駅、星野温泉トンボの湯を経由して運行します。走行ルートを示した図がありますが、省略いたします。運行スケジュールのカレンダーが示されています。9月、11月、12月の運行日を読んでいきます。10月の運行はありません。9月、6日、日曜、7日、月曜、8日火曜、10日木曜、11日金曜、12日土曜、13日日曜、14日月曜、15日火曜、17日木曜、18日金曜、24日木曜、25日金曜、26日土曜、27日日曜、28日月曜、29日火曜、30日水曜。11月9日月曜、10日火曜、12日木曜、13日金曜、14日土曜、15日日曜、16日月曜、17日火曜、19日木曜、20日金曜、21日土曜、22日日曜、23日月曜、24日火曜、26日木曜、27日金曜、28日土曜、29日日曜、30日月曜。12月1日火曜、3日木曜、4日金曜、5日土曜、6日日曜、7日月曜、8日火曜、10日木曜、11日金曜、12日土曜、13日日曜、14日月曜、15日火曜。
以上、計50日間の運行です。
なお、荒天時など安全な運行が困難と判断した場合や、車両、システムの点検等が必要となった場合、運休または運行内容を変更することがあります。運行時間が示されています。平日と土日祝日の時刻表があります。平日から読んでいきます。下り1便、軽井沢駅10時30分ごろ、中軽井沢駅11時ごろ、折り返しとして上り2便、中軽井沢駅11時10分ごろ、 軽井沢駅11時40分ごろ。下り3便、軽井沢駅11時50分ごろ。中軽井沢駅12時20分ごろ。星野温泉とんぼの湯12時30分ごろ。軽井沢千ヶ岳温泉12時35分ごろ。折り返しとして、上り4便、軽井沢千ヶ岳温泉14時5分ごろ、星野温泉とんぼの湯14時15分ごろ、中軽井沢駅14時20分ごろ、軽井沢駅14時50分ごろ。下り5便、軽井沢駅15時ごろ、中軽井沢駅15時30分ごろ、星野温泉とんぼの湯15時40分ごろ、軽井沢千ヶ岳温泉15時45分ごろ。折り返しとして、上り6便、軽井沢千ヶ岳温泉15時55分ごろ、星野温泉とんぼの湯16時5分ごろ、中軽井沢駅16時10分ごろ、軽井沢駅16時40分ごろ。土日祝日、下り1便、軽井沢駅9時55分ごろ、中軽井沢駅10時25分ごろ、星野温泉とんぼの湯10時35分ごろ、軽井沢千ヶ岳温泉10時40分ごろ。折り返しとして、上り2便、軽井沢千ヶ岳温泉10時50分ごろ、星野温泉とんぼの湯11時ごろ、中軽井沢駅11時5分ごろ、軽井沢駅11時35分ごろ。下り3便、軽井沢駅11時50分ごろ、中軽井沢駅12時20分ごろ、星野温泉とんぼの湯12時30分ごろ、軽井沢千ヶ岳温泉12時35分ごろ。折り返しとして、上り4便、軽井沢千ヶ岳温泉14時5分ごろ、星野温泉とんぼの湯14時15分ごろ、中軽井沢駅14時20分ごろ、軽井沢駅14時50分ごろ。下り5便、軽井沢駅15時5分ごろ、中軽井沢駅15時35分ごろ。折り返しとして、上り6便、中軽井沢駅15時45分ごろ、軽井沢駅16時15分ごろ。運行時間を終わります。乗車方法、乗車は無料ですが事前予約をお願いします。二次元コードから特設サイトへアクセスし、予約ページから予約をしてください。なお、初回に会員登録無料が必要です。予約、運行日、時刻の最新情報は特設サイトで確認してください。スマートフォンをお持ちでない方や予約が難しい方は、住民課交通政策係まで問い合わせてください。軽井沢自動運転実証運行バス特設サイトの二次元コードがあります。問い合わせ先、住民課交通政策係、電話458540。4ページから5ページは、多文化共生を学ぶ講座とみんなのサロンを開催します。町では外国人住民と日本人住民が共に暮らし、共に学び、交流するための多文化共生授業を開催しています。気軽に多文化共生や優しい日本語を学べる講座、地域で人と人をつなぐ多文化共生パートナー養成講座、 そして食や文化を楽しみながら交流するみんなのサロンなど、外国人も日本人も年齢を問わず、どなたでも参加できます。初めての方も大歓迎です。気軽に参加してください。写真が7枚あります。キャプション。昨年のみんなのサロンは、延べ250名。うち、外国人住民48名。12カ国から参加していただきました。説明、料理やお菓子作り、映画鑑賞、着物の着付け、街歩き、ワークショップなどを通して多国籍の方が交流している写真です。写真終わり。A、多文化共生を学ぶ2つの講座。多文化共生や優しい日本語について楽しく学べる講座です。
多文化共生入門。
9月17日木曜13時から16時まで。海外にルーツを持つゲストのお話や防災ワークショップを通して多文化共生について学びます。
優しい日本語入門。
11月22日日曜13時から16時まで。日常生活や災害時にも役立つ優しい日本語の考え方や使い方を学びます。ところ中央公民館、定員30名程度、事前申し込み制。写真が2枚あります。1枚目、講師の方がモニターの前で講義をしています。2枚目、参加者が資料を片手に講座に参加している様子です。写真説明終わり。2次元コードが2つあります。1つ目、町ホームページ、多文化共生を学ぶ2つの講座。2つ目、申し込みフォーム。講座内容等の詳細や申し込みについては、二次元コードからご覧ください。B、多文化共生パートナー養成講座。地域で外国人住民と日本人住民をつなぐ、多文化共生パートナーを育む連続講座です。コミュニケーションや日本語教育の考え方を学びながら、共に支え合える地域づくりについて考える新しい授業です。時、全6回やります。9月17日木曜、10月18日日曜、11月22日日曜、11月29日日曜、12月19日土曜、令和9年1月23日土曜13時から16時まで。ところ中央公民館。なお10月18日日曜のみ会場がホッチ市場となります。定員10名程度、事前申し込み制。二次元コードが2つあります。1つ目、町ホームページ多文化共生パートナー養成講座。2つ目、申し込みフォーム。講座内容等の詳細や申し込みについては、2次元コードからご覧ください。C、みんなのサロン。みんなで食べて、遊んで、おしゃべりして、国や世代を超えて交流するサロンです。楽しい時間を過ごしましょう。
4回あります。
1、9月24日木曜18時30分から20時30分までブータンのご飯とおやつ。2、11月27日金曜18時30分から20時30分までフィリピンのご飯と遊び。3、 12月19日土曜13時から15時までみんなのお楽しみ会。4、令和9年2月18日木曜18時30分から20時30分までイギリスのご飯と遊び。定員30名程度、事前申し込み制、当日の参加もできます。写真が2枚あります。1枚目、参加者がお料理をしている写真です。2枚目、参加者の一人が目隠しをして福笑いをしている写真です。笑顔がこぼれています。写真説明終わり。二次元コードが2つあります。1つ目、町ホームページみんなのサロン。2つ目、申し込みフォーム。講座内容等の詳細や申し込みについては二次元コードからご覧ください。問い合わせ先、総合政策課共生社会推進係、電話458504。町委託事業受託事業者株式会社プリコグ。メールアドレス tfa@precog-jp.net。 電話03-3528-9713。対応時間平日10時から17時まで。6ページから7ページは風水害に備えるための行動。近年は大型台風や集中豪雨による被害が各地で発生しています。台風は震度や規模をある程度事前に予測できるため、被害を最小限にとどめることが可能です。災害から命を守るため、日頃から自分の居住地域や周辺の危険箇所を確認し、あらかじめ避難場所や避難経路、家族との連絡方法を確認しておきましょう。いざという時は、自治体からの情報、気象情報、避難情報に注意し、状況に応じて速やかに安全な場所へ避難してください。1、マイタイムラインを作成しましょう。マイタイムラインは、住民一人一人が作る行動計画です。台風の接近や大雨で河川の水位が上昇する場合や、土砂災害の恐れがある場合に、自分が取るべき行動を整理して、いざという時に備えるためのものです。ハザードマップを活用して災害リスクを確認し、家族や地域であらかじめマイタイムラインを作成しておきましょう。マイタイムラインを作るにあたり、知っておくこと、調べること、確認することが4点挙げられています。1、住んでいる地域の災害リスクを知る。自分の住んでいる地域には土砂災害や洪水等の危険があるか調べてみましょう。調べてみよう。土砂災害の危険あるかないか。洪水の危険あるかないか。その他の災害はどうか。2、避難所、経路を調べる。避難所や避難経路を確認しましょう。また、避難所までどのような手段で避難するのか考えてみましょう。調べてみよう。避難所、移動手段、移動時間について。3、避難情報等の内容を調べて、どんな行動を取るかを知る。気象警報、注意報、避難情報等の意味や取るべき行動等について確認しましょう。調べてみよう。避難開始のタイミング。 〇〇が発令されたとき。〇4災害発生前後の情報収集方法を調べる。雨の状況、河川の状況、
町からの避難情報等の取得方法を確認しましょう。
写真があります。軽井沢町洪水ハザードマップの冊子の表紙の写真です。写真終わり。なお、軽井沢町洪水ハザードマップは役場総合政策課5番窓口、軽井沢消防署で配布していますので、マイタイムライン作成の参考としてください。 2. 気象・河川情報の入手をしましょう。町からの防災行政無線での放送やメール配信等の情報のほかに、次のサイトからも情報を入手できます。サイトは9つあり、各サイトの二次元コードが示されていますので、確認してください。1. キキクル。危険度分布。気象庁。キキクルでは、危険度を5段階に色分けして表示しており、どの場所で危険度が高まっているのか、地図上で確認することができます。安全なうちに避難するための情報として、普段から活用してください。2. ヤフー防災速報アプリ。町では、災害時における情報発信の強化を図るため、ヤフー株式会社と災害に係る情報発信等に関する協定を令和2年1月15日付で締結しました。アプリと連携し、自治体緊急情報、気象関係の注意喚起、ライフライン情報、避難情報が配信されます。ぜひご活用ください。3. 長野地方気象台、あなたの町の防災情報。あなたの町の防災情報では、表示するコンテンツのカスタマイズや、お住まいの市町村を設定することにより、各個人に必要な防災情報をまとめて確認することができます。4. 停電情報アプリ。中部電力パワーグリッド株式会社では、登録した地域の停電情報をプッシュ通知でいち早くお知らせし、停電が発生している地域や停電の復旧情報、発生規模の情報などを確認できるアプリを運用しています。ぜひご活用ください。5. 信州防災アプリ。このアプリについては、Android 用および iOS 用と2つの二次元コードが示されています。6. 町公式ホームページ、軽井沢町。防犯、防災、交通情報等の全般的な防災情報を確認することができます。7. 川の防災情報。国土交通省。8. 長野県河川砂防情報ステーション長野県。9. ハザードマップポータルサイト国土交通省。3. 避難情報警戒レベルを確認しましょう。災害が発生する恐れがあるとき、または発生したときに避難に関する情報を発令します。警戒レベル4相当が発令されたら、必ず危険な場所から全員避難してください。避難に時間のかかる高齢者や障害のある方は、警戒レベル3相当で危 険な場所から避難しましょう。警戒レベル4、避難指示までに必ず避難しましょう。気象庁などから出る河川水位や雨の情報を参考に、自主的に早めの避難をしましょう。避難情報についての表があります。縦に警戒レベル。最も警戒レベルが高い5から1まであります。上の段は5項目あります。左から横に河川氾濫、一級河川などの大河川の氾濫、大雨、低地の浸水や大河川以外の氾濫、土砂災害、急傾斜地の崖崩れや土石流、高潮、海水面の上昇や波の打ち上げによる浸水、警戒レベルごとの住民が取るべき行動、以上の5項目です。危険度の高い警戒レベル5相当から読んでいきます。警戒レベル5相当、河川氾濫、レベル5、氾濫特別警報、大雨、レベル5、大雨特別警報、土砂災害、レベル5、土砂災害特別警報、高潮、レベル5、高潮特別警報、警戒レベルごとの住民が取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保、警戒レベル4相当、河川氾濫、レベル4、氾濫危険警報、大雨、レベル4、大雨危険警報、土砂災害、レベル4、土砂災害危険警報、高潮、レベル4、高潮危険警報、警戒レベルごとの住民が取るべき行動、危険な場所から全員避難、警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難。以下、項目名、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、警戒レベルごとの住民が取るべき行動の項目名を省略してお伝えします。警戒レベル3相当、レベル3、氾濫警報、レベル3、大雨警報、レベル3、土砂災害警報、レベル3、高潮警報、避難に時間を要する人は早めに避難、避難の準備など、警戒レベル2、レベル2、氾濫注意報、レベル2、大雨注意報、レベル2、土砂災害注意報、レベル2、高潮注意報、避難行動を確認、避難場所や避難ルート、避難のタイミングなど、警戒レベル1、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、ともに早期注意情報、災害への心構えを高める。と終わり。避難するタイミング。明るいうちに、暴風になる前に、異常を発見したら、崖崩れの兆候、河川付近では水位の上昇など、適切な避難行動を取りましょう。洪水や土砂災害などで自宅が危険なときは、避難所に避難するという行為はとても重要ですが、実際に災害が間近に迫っていて、時間的な猶予がない場合などには、避難行動を取ることが逆に危険を招くこともあります。状況に応じて行動しましょう。避難行動には、避難する方向により2種類あります。1. 立ち退き避難、水平避難、避難所等などに避難すること。2. 屋内安全確保、垂直避難、自宅や近隣の丈夫な建物の2階などに避難すること。避難とは難を避けることです。町が開設する避難所へ行くことだけが避難ではありません。避難先として安全な親戚、知人宅やホテルなどの宿泊施設、自宅での安全確保など複数の避難先を検討する必要があります。自分ならどこに避難するかも日頃から考えてみましょう。問い合わせ先、総合政策課、危機管理室、電話451880。
8ページ。庁舎改築周辺整備事業の進捗状況をお知らせします。先月号に引き続き、新施設、庁舎及び交流センターの平面図だけでは伝わりにくい空間のイメージなどをスケッチで分かりやすく伝えていきます。先月号の情報や詳細は町ホームページをご覧ください。 1. 住民活動センター。住民活動センターとは、住民や団体が活動するための準備や打ち合わせができる場であり、交流センター事務局との連携や来庁舎への活動発信のしやすさを考慮した空間としています。住民活動センターのイラストがありますが、省略いたします。1階平面図があります。庁舎エリアに向かって右手の奥が住民活動センターです。2. 調理室。調理室は子育て広場や中庭2階との一体利用を想定し、各方面への出入り口や窓を設けた空間とします。また子育て広場は小上がりにし、落下防止の柵を設けることで、調理中でも近くで安全に子どもを見守れる計画としています。調理室のイラストがありますが、省略いたします。2階平面図があります。庁舎エリアに向かって左手が調理室です。2次元コードが示されています。町ホームページ、新施設のイメージ画像の2次元コードです。問い合わせ先、新庁舎周辺整備課、新庁舎周辺整備室、電話469065。町道鶴だまり線通行止めのお知らせ。町道鶴だまり線は工事再開に伴い、9月1日より再度通行止めとします。付近を通行する際は、誘導員や案内看板等に従ってください。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。町ホームページ、鶴だまり線道路改良無電柱化工事についての2次元コードが示されています。問い合わせ先、地域整備課、道路河川係、電話458582。9ページ。都市計画に関する公聴会を開催します。町では別荘地の良好な住環境の保護及び低層建築物が織りなす独自の景観を守ることを目的に、旧軽井沢エリアの一部地域において特別用途地区の指定を検討しています。この度、特別用途地区に関する決定案を作成するため、住民の皆さんの意見をいただく都市計画公聴会を開催します。計画決定を予定している案件、特別用途地区の指定、都市計画公聴会では特別用途地区の指定に対して意見を述べることができます。意見を述べることを希望する方は、次の提出期間中に公述申し出書を提出してください。なお、公述の申し出がない場合は、公聴会は中止となります。公聴会、時、9月27日日曜、10時から、ところ、役場第3第4会議室、提出期間、9月2日水曜から24日木曜17時まで、 郵送・筆着、持参または電子申請。関係図書の閲覧。時、9月2日水曜から24日木曜、閉庁日を除く。ところ、役場総合政策課、まちづくり推進室。提出先、郵便番号 389-0192、軽井沢町大和座長倉2381-1、軽井沢町役場総合政策課、まちづくり推進室。関係図書の閲覧場所及び問い合わせ先。総合政策課、まちづくり推進室。電話452500、ファックス463165、メールアドレス tonplan@tonkariuizawa.naga.no.jp。 町ホームページ公聴会の開催についての二次元コードが示されています。もっと便利に、 L お支払いサイトで公金の納付が可能に。 L はアルファベット小文字で E、 大文字で L。 9月24日木曜から従来の地方税お支払いサイトは L お支払いサイトに名称を変更し、地方税以外の公金、後期高齢者医療保険料、保育料、町営住宅家賃も支払えるようになります。これにより、町から届く納付書に LQR がついているものは、スマートフォンやパソコンから手軽に納付できます。窓口に行かずに支払えるため、時間や手間を節約でき、夜間や外出が難しい時にも便利です。具体的な納付方法、手数料、対応するスマホ決済アプリなどは、町ホームページで確認してください。二次元コードが示されています。町ホームページ、もっと便利に、L お支払いサイトで公金の納付が可能に、の二次元コードです。システム停止期間のお知らせ。システム公開のため、9月19日土曜0時から、24日木曜8時30分の間は、LQR やL 番号を使ったキャッシュレス納付ができませんので注意してください。問い合わせ先、税務課修税係、電話458514。長野県知事選挙結果。8月9日に行われた長野県知事選挙の町の投票結果は次の通りです。当日の有権者数、17,548人、投票者数6,661人、投票率 37.96%。 安倍秀一5,570票、武田良介1,010票、無効票数81票。問い合わせ先、選挙管理委員会、電話458298。令和8年第1回軽井沢町議会定例会7月会議。7月24日に開催され、次の案件が可決されました。契約の締結、3件あります。1、令和8年度超短3トンダンプ購入契約の締結。2、令和8年度国保中部小学校エレベーター設置工事請負契約の締結。3、和解について。一般会計補正予算22万円増額、予算総額211億4,055万円。
10ページ、もみじ祭り。9月7日月曜から11月1日日曜まで、各イベントにつきましては中止または延期となる場合がありますのでご了承ください。第17回軽井沢国際テニストーナメント。 ベテラン。時、9月7日月曜から23日水曜祝日まで。予備日、24日木曜。ところ、風越公園屋外テニスコート。問い合わせ先、
一般社団法人
軽井沢テニス協会。電話、422170。第3回ピックルボール軽井沢トーナメント。時、10月10日土曜。ところ、風越公園、総合体育館。種目、ミックスダブルス、クラス別。参加料、1組1万円。問い合わせ先、メールアドレス、karuizawapickle@gmail.com。 第55回、もみじ祭りテニス大会。時、10月10日土曜、11日日曜。ところ、風越公園屋外テニスコート。問い合わせ先、観光経済課観光商工係。電話、458579。追分け、秋の味覚市。時、10月11日日曜、9時から15時まで。ところ、追分け公民館。問い合わせ先、追分け観光産業振興会。電話、451080。軽井沢ヴァンダンジュ2026。時、10月10日土曜、11日日曜、11時から16時まで。予定。ところ、日向のテラス。問い合わせ先、軽井沢アンワイナリー。メールアドレス、plusforest@gmail.com。 新軽井沢爽やかフェア。時、10月12日月曜祝日。ところ、軽井沢駅南北自由通路。問い合わせ先、軽井沢町商工会。電話、455307。第17回、信濃追分け本物市。時、10月11日日曜、12日月曜祝日。ところ、信濃追分け文化地場。油屋。問い合わせ先、NPO 法人油屋プロジェクト。電話、326511。熊野皇太神社例大祭。時、10月15日木曜。ところ、熊野皇太神社皇太殿。問い合わせ先、熊野皇太神社。電話、425749。第15回軽井沢レディースアイスホッケー大会。時、10月17日土曜、18日日曜。ところ、風越公園アイスアリーナ。問い合わせ先、軽井沢少年アイスホッケー大会。実行委員会事務局。軽井沢ペンションフェスタ2026秋テニス大会。時、10月17日土曜、18日日曜。ところ、風越公園屋外テニスコートほか。問い合わせ先、軽井沢ペンションフェスタ事務局。電話、483443。ホリデーウォークイン軽井沢2026。時、10月17日土曜。受付、矢ヶ崎公園。コース、旧軽方面。問い合わせ先、ホリデーウォークイン軽井沢事務局。電話、026-236-3399。 第17回グランフォンド軽井沢、時10月24日土曜、25日日曜まで。問い合わせ先、グランフォンド軽井沢実行委員会、電話416205。観光ガイドと歩こう、時10月24日土曜、25日日曜まで。受付、旧カルロータリー臨時交番前。スタート、4回あります。10時、10時30分、11時、11時30分。なお、スタート10分前に集合。コース、雲場池または旧軽井沢銀座周辺。参加料無料。大雨の際は中止となります。問い合わせ先。一般社団法人軽井沢観光協会。電話413850。長野軽井沢オープンテニス2026。時10月19日月曜から25日日曜まで。予備日26日月曜。ところ、風越公園屋外テニスコート。問い合わせ先、NPO 法人アジアスポーツクラブ。メールアドレス、jack9ramer@outlook.com。軽井沢グランフェスタ2026。秋の大収穫祭&SDGs マルシェ。時、10月31日土曜、11月1日日曜。ところ、軽井沢ホッチ市場。問い合わせ先、軽井沢ホッチ市場。電話、450037。11ページ、第28回。軽井沢町民総合スポーツ祭、スポーツの秋、みんなで参加してみませんか？秋季町民ゴルフ教室、時9月26日土曜、27日日曜、28日月曜。ところ、軽井沢ゴルフ練習場、南軽井沢。受付9時から。対象者、町内在住者、在勤者、町内別荘所有者、小中高生か。なお、中学生以下は保護者同伴。定員、確実40名。参加料、1000円。高校生以下500円。講師、軽井沢町スポーツ協会、競技団体、ゴルフ。申し込み期限、9月18日金曜。軽井沢ロゲイニング2026。ロゲイニングとは、地図とコンパスを使って制限時間内に複数のチェックポイントを巡り、得点を競うアウトドアスポーツです。時、10月12日月曜祝日。雨天決行。ところ、軽井沢ホッチ市場。受付、8時30分から。対象者、町内在住者、在勤者、町内別荘所有者。定員、20チーム。1チーム、2人から4人。なお、1名より申し込みできますが、組み合わせは事務局一任となります。参加料無料。服装、持ち物。動きやすい服装。タオル、飲み物。デジタル写真撮影ができるもの。スマートフォン等。申し込み期限、10月2日、金曜。秋季町民マレットゴルフ大会。時、10月16日、金曜。小雨決行。雨天順延日。10月22日木曜。ところ、風越夫婦岩 マレットゴルフ場。受付8時20分から。対象者、町内在住者、在勤者、町内別荘所有者。定員60名、先着順。参加料500円。申し込み期限、10月9日金曜。第15回、軽井沢町民グランドゴルフ大会。時、10月21日水曜。ところ、風越公園総合体育館メインアリーナ。受付、8時30分。対象者、町内在住者、在勤者、町内別荘所有者。定員40名。参加料500円。申し込み期限10月14日水曜。秋季町民ゴルフ大会。時、10月22日木曜。ところ、オーソルベール軽井沢クラブ。受付、7時30分から。随時。対象者、町内在住者、在勤者、町内別荘所有者。定員30組、120名、先着順。4人1組を基本とします。なお、1名より申し込みできますが、組み合わせは事務局で決定します。スタート時刻は組み合わせが決まり次第、代表者へお知らせします。参加料9900円、昼食代、参加料込み。部門、男子、女子、男子シニアの3部門。組、対抗戦、個人賞など各種用意。申し込み期限、10月9日金曜。第4回、町民ボッチャ交流大会。時、11月3日。火曜祝日。ところ、風越公園総合体育館メインアリーナ。受付9時15分から。対象者、町内在住者、在勤者、町内別荘所有者。なお、障害の有無や年齢にかかわらず、参加できます。定員24チーム。1チーム3名、最大6名で編成。参加料無料。服装、持ち物。動きやすい服装、上履き、タオル、飲み物。申し込み期限、10月23日金曜。申し込み方法、各大会の申し込み用紙は、町ホームページよりダウンロードの上、期限までに観光経済課、スポーツ推進係に申し込んでください。メール、ファックス。電話での申し込み可能です。各大会は定員になり次第締め切ります。町ホームページ第28回軽井沢町民総合スポーツ祭の二次元コードが示されています。申し込み問い合わせ先、観光経済課スポーツ推進係、電話458579、ファックス463165、メールアドレス sports.town.kariuizawa.nagano.jp。12ページ。9月末から予約開始。AI 乗り合いデマンド交通カルーモの実証運行が10月1日木曜から始まります。町では公共交通空白地の解消と既存公共交通の補完を目的として AI 乗り合いデマンド交通カルーモの実証運行を開始します。カルーモの由来、軽井沢と気軽のカルとモビリティのモを組み合わせた名称です。AI 乗り合いデマンド交通とは、 路線や時間を定めず、利用者からの予約に応じて運行する柔軟で便利な乗り合い方式の公共交通です。AI が予約に合わせて最適なルートや乗り合わせをリアルタイムで計算し、効率的に配車を行うバスとタクシーの中間として位置づけられる交通サービスです。事前申し込み不要、フラット参加 OK、カルーモの利用説明会を実施します。登録方法や利用の流れを理解し、安心してカルーモを利用いただくための説明会です。多くの方の参加をお待ちしています。時、9月28日月曜、13時30分から16時30分まで。説明は30分程度を予定しています。時間に余裕を持って参加してください。ところ、中央公民館大講堂。随時説明を実施します。当日、都合のつく時間にお越しください。希望する団体等へは出張し、説明をします。詳しくは問い合わせてください。町ホームページ、AI 乗り合いデマンド交通の二次元コードが示されています。お伝えしました説明会のほか、運行方法等の詳しい情報は、次号の広報でお知らせする予定です。問い合わせ先、住民課交通政策係、電話458540。樹木等の適正管理のお願い。私有地の樹木等に異常はありませんか？私有地から道路への倒木や枝の落下、枝の張り出しに関する通報が増えています。私有地にある樹木や生垣は定期的に状態を確認し、倒木や落枝の恐れがある場合は、速やかに造園業者などに伐採、剪定を依頼してください。歩行者が怪我をしたり、車両が破損したりする事故が発生した場合、樹木の所有者が賠償責任を負うことがあります。日頃から適切な維持管理を行ってください。なお、私有地内で発生した倒木等の処理は、町が対応することはできません。民事間での問題は、土地の所有者同士で協議してください。道路に樹木が張り出している写真があります。町ホームページ、林地から越境した竹木の枝の対応方法の二次元コードが示されています。問い合わせ先、地域整備課、道路補修係、電話458582。下水道の日、施設見学会のお知らせ。毎年9月10日は下水道の日です。下水道を身近に感じてもらうため、子どもから大人まで楽しめる施設見学会を開催します。時、9月9日水曜、14時から17時30分まで。9月12日土曜、10時から17時まで。ところ、軽井沢西浄化センター。主な内容。下水道管の点検機械操作体験、高圧洗浄車による洗浄の実演、施設見学と職員による説明。なお、詳しくは町ホームページをご覧ください。見学会の写真が示されています。下水道の日、施設見学会のお知らせの二次元コードが示されています。問い合わせ先、上下水道課、下水道施設係、下水道業務係、電話458592。13ページ、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付、オンライン申請が便利でお得です。コンビニ交付、各種証明書、住民票、印鑑登録証明書等の取得。利用時間 6時30分から23時まで。なお、12月29日から1月3日の年末年始とメンテナンス日を除く、各店舗の営業時間内に限ります。利用可能店舗、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート等。なお、これら以外のコンビニエンスストア等でも利用できます。取得可能証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本、小本、戸籍不表の写し、所得証明書、課税証明書、オンライン申請、マイナポータル、転出届、マイナポータル、手続きできる人、引っ越しをする本人、これまでの住所で同じ世帯の複数の人が同じ新しい住所に一緒に引っ越しをする場合は、まとめて手続きができます。パスポート申請、マイナポータル、申請可能手続き、パスポートを初めて取得する、パスポートを更新する、氏名や本籍を変更する、パスポートをなくした。手数料がお得です。詳しくはこちらから。なお、転出の手続きに手数料はかかりません。二次元コードが3つあります。1つ目、コンビニ交付手数料について。2つ目、転出届について。3つ目、パスポートの申請についての二次元コードがあります。問い合わせ先、住民課戸籍係、電話458540。秋の全国交通安全運動、9月21日月曜から30日水曜まで。幸せをつなぐ品の字譲り合い。全国の重点目標、3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車、特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解、遵守の徹底。長野県の重点目標、高齢者の交通事故防止。高齢者の交通事故防止のために、ドライバーの皆さんへ、年齢を重ねるにつれて、視野、筋力、反応速度等の身体機能が変化します。ハンドル、アクセル、ブレーキの確実な操作と丁寧な安全確認をしましょう。また、運転に不安を感じたら、家族や安全運転相談窓口、ハッシュタグ8080などへの相談や、安全運転サポート車、サポカーへの乗り換えや、安全運転支援機能の後付けを検討しましょう。歩行者の皆さんへ、歩く速度が遅くなると、道路を横断する時間が長くなることから、十分に左右の安全を確認してから横断を始めましょう。問い合わせ先、住民課交通政策係、電話458540。
14ページ。軽井沢×専門家。新しい風を吹かせる挑戦18。各分野の専門家による活動内容について連載します。正しく恐れるということ。現状を受け止めた上での適切な備え。特定非営利活動法人ピッキオ代表理事、玉谷博夫。町、月のワグマ対策事業受託者。玉谷博夫さんの写真が掲載されています。前回は人間と熊との距離が人知れず縮まってきており、そのことへの意識の切り替えが遅れたことについて書きました。その結果、1990年代後半から2000年代にかけては、何頭もの問題熊が夜な夜なゴミ集積所や飲食店に現れるようになったのです。 2003年からはベアドッグによる追い払いも始めましたが、人間の活動エリアに高栄養のものがあることを学習してしまったクマの行動を強制させることは難しく、安楽殺せざるを得ない状況が続きました。2000年から町の委託を受けて、クマの被害対策事業を実施していたピッケオでは、クマが町中に出てくる原因を断つべく、クマに荒らされないゴミ箱を開発して、既存のゴミ箱との交換を進めていきました。個人で購入して敷地内に設置された方もいらっしゃいます。このゴミ箱の効果は絶大で、1999年には公共ゴミ集積所でクマの問題行動が129回確認されたのに対して、2009年以降はゼロから数回になりました。2006年には電気柵購入費用に対する町の補助制度も始まりました。クマの潜み場所をなくし、見通しを良くするため、町内各所ではヤブカリ作業が行われています。また、防災や水源寛容を目的として、1989年から続けられているどんぐり返し運動による広葉樹の植樹活動は、人と熊の住み分けに長期的に寄与する取り組みです。人と熊の住み分けに向けて、熊にも人家周辺での滞在を遠慮してもらっています。6月から10月は、電波発信機を装着した熊の居場所を毎晩調べ、別荘地などで発見された場合には、朝が来る前にベアドッグが森まで追い払っているのです。2025年度は、林縁部を住処としている熊17頭に対して、267回プレッシャーを与えました。なお、発信機をつけた熊のほとんどは、森林エリアで暮らしており、追い払いとは無縁です。このように、軽井沢町では、熊が生息していることを前提として、事故の遭遇リスクを下げるため、住民、行政、専門員がそれぞれの立場で対策を着実に実行してきました。一方で、テレビや SNS に熊の情報があふれている昨今、恐怖感は膨らみがちです。町では、軽井沢月の輪熊ゾーニングマップを配布し、熊の生態や被害対策、安全な住み分け像などを迫力あるイラストとともに紹介しています。ダウンロードもできますので、正しく恐れるためにぜひご活用ください。二次元コードがあります。町ホームページ、軽井沢月の輪熊ゾーニングマップ。の二次元コードです。動物愛護週間、9月20日から26日まで。ペットは家族の大切な一員です。人と動物が共に健康で快適に暮らせる社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。飼い主の方へ守ってほしい5箇条。環境省ホームページより一部引用。1から5まであります。1、動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任を持って飼いましょう。飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めたら動物に応じた適切な飼い方をして、健康、安全に気を配り、最後まで責任を持って飼いましょう。2. 人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物に応じたしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。3. むやみに繁殖させないようにしましょう。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。4. 動物による感染症の知識を持ちましょう。 動物と人の双方に感染する病気について正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。5. 盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう。飼っている動物が自分のものであることを示す観察、名札、足輪などの標識をつけましょう。これからペットを飼う方へ。ペットを飼うことは、その一生に責任を持つことです。ペットを飼う前に、本当に飼い続けられるか、家族みんなで話し合ってみましょう。環境省動物愛護管理法の二次元コードが示されています。問い合わせ先、佐久保健福祉事務所、電話 0267-634191、環境課衛生係、電話 458556。15ページ。健康軽井沢21健康フォーラム。講演会。心の健康。つながりが人を元気にする。日時。9月27日日曜。13時から14時15分まで。場所。木漏れ日の里保健センター。講師。医療法人社団オレンジ。理事長。ベニヤ・ヒロユキ氏。ベニヤ・ヒロユキ氏の写真が掲載されています。ベニヤ・ヒロユキ氏のプロフィール。福井医科大学を卒業後、福井県内で在宅医療や地域包括ケア診療を行うクリニック等を開設。2020年には、町にホッチのロッジを開設し、在宅医療という視点から住み慣れた場所で幸せに自分らしく生きていくことを支えるため、地域づくり、町づくりにも取り組んでいる。以上、ベニヤ氏のプロフィールでした。なお、講演会の同日、木漏れ日の里で開催される福祉広場でも、健康関連のブースを出します。時間、11時から12時30分まで。内容、大腸がんクイズラリー。野菜を使ったおやつレシピ紹介。絵はがき配布。健康測定。歩行姿勢、ベジチェック、肌年齢、血管年齢の測定です。問い合わせ先、保健福祉課健康推進係、電話 458544。軽井沢町緊急通報装置を貸与します。65歳以上の一人暮らしの方、65歳以上で構成される世帯、または介助できる同居者がいない重度身体障害者等の方が、家庭において急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報装置を貸与します。利用者の一部負担金として、1月あたり500円が必要となります。なお、通報時の通話料は利用者負担となります。緊急通報装置。体調が悪いとき、救急車が必要なとき、健康相談したいときにボタンを押すとコールセンター、町委託業者、立山化学株式会社につながります。詳しくは町ホームページをご覧ください。写真があります。緊急通報装置の写真です。写真説明。白を基調とした本体の表面に大きさの異なる3つのボタンがあります。左から相談と表示のある四角いボタン、取り消しと表示のある三角のボタン、緊急と表示のある丸いボタンがあります。緊急のボタンが一番大きいボタンです。そして、ボタンを押すのはどのような時かの説明も表示されています。相談は相談したい時に押す。取り消しは間違えた時に押す。緊急は助けてほしい時に押す。とあります。 説明終わり。二次元コードが示されています。町ホームページ緊急通報システムについての二次元コードです。問い合わせ先。保健福祉課地域包括支援係。電話453269。みんなで気づこう。安心と活力ある健康長寿社会。9月21日は敬老の日。9月15日から21日は老人週間。長年にわたって社会に貢献された高齢者の方を敬い、長寿をお祝いしましょう。101歳以上になられる皆さん。継承略。氏名、年齢、お住まいの区名の順に読んでいきます。中島達、110歳、新軽井沢。石沢富士子、107歳、南軽井沢。小宮山虎次、107歳、杉売。山崎千子、105歳、下ホッチ。野村房代、104歳、中軽井沢。小林杉、104歳、塩沢。金子きみこ、104歳、古宿。亀井俊恵、104歳、中軽井沢。河井雅子、103歳、新軽井沢。宮坂一、103歳、旧軽井沢。山崎米子、103歳、ニュータウン。おほかべすみこ、103歳、仮宿。荻原幸子、102歳、中軽井沢。井出継よ、102歳、仮宿。相葉沢子、102歳、仮宿。荻原春子、102歳、追い分け。荻原あぐり、101歳、追い分け。荻原ひふみ、101歳、もざわ。高林薫、101歳、旧軽井沢。次に、100歳になられる皆さん、継承略。氏名、お住まいの区名の順に読んでいきます。藤巻美佐子、もざわ。新見春、中軽井沢。美濃浦美幸、鳥居原。堀米花、中軽井沢。宇佐美正隆、塩沢。中野静江、中軽井沢。佐藤君江、新軽井沢。小野塚三郎、鳴沢。林絹子、新軽井沢。別所末和、三石。土屋和子、中軽井沢。中里里江、茂沢。曽根常俊、峠町。藤巻玲一、茂沢。小林桃代、鳥居原。佐藤照次、中軽井沢。年齢は令和9年3月31日時点。なお、了承をいただいた方のみ掲載しています。町では今年度100歳および88歳になられる方に祝い金をお渡ししています。対象となる方は4月1日現在、町内に住所がある方です。問い合わせ先、保健福祉課高齢者係、電話443333。16ページ。令和8年度、町等職員随時追加募集。正規職員と会計年度任用職員の2種類があります。まず、正規職員から、職種、資格要件、受付期間、問い合わせ先の順に読んでいきます。職種、眼科医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、看護補助者。資格要件、各職種に応じた資格を有する方、医師、看護師、 薬剤師、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、介護福祉士。受付期間、随時。問い合わせ先、軽井沢病院、電話 45-5111。次に、会計年度任用職員。職種、看護師、薬剤師、社会福祉士、士能訓練士、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、看護補助者。資格要件、各職種に応じた資格を有する方。看護師、薬剤師、社会福祉士、士能訓練士、理学療法士、作業療法士、介護福祉士。受付期間、随時。問い合わせ先、軽井沢病院、電話 45-5111。職種、保育士。資格要件、保育士の資格を有する方。受付期間、毎月12日まで。休日の場合は翌平日。問い合わせ先、子ども教育課児童係、電話 45-8672。職種、児童構成員。資格要件、次のいずれかの免許・資格を有する方。保育士、社会福祉士、幼稚園、小・中・高等学校教員免許状を有する方等。受付期間、毎月12日まで。休日の場合は翌平日。問い合わせ先、子ども教育課・児童係、電話 45-8672。職種、軽井沢町学習センター講師。資格要件、教諭の免許状を有する方、または指導に必要な経験または知識を有する方が望ましい。軽井沢高校での勤務が可能な方。受付期間、毎月12日まで。休日の場合は翌平日。問い合わせ先、子ども教育課軽井沢高校教育魅力化推進係、電話 45-8672。 スマイル商品券の利用はお済みですか？利用期限は9月30日までです。利用期限が近づいてきましたので、利用されていない方は早めに利用してください。最新の登録店情報、軽井沢町商工会ホームページに掲載していますので確認してください。配布の対象となる方、令和8年2月1日時点で町に住民票がある方が対象です。商品券がお手元に届いていない方は問い合わせてください。二次元コードが2つ示されています。1つ目。軽井沢町商工会ホームページの二次元コード。2つ目、スマイル商品券ホームページの二次元コードです。問い合わせ先、観光経済課観光商工係、電話 45-8579。 特定外来植物の駆除にご協力ください。オオハンゴンソウ、北米原産、菊花多年草。最大3メートル。7月から10月に黄色い花を咲かせ、一株で約1600粒の種子を作る繁殖力の高い特定外来植物です。オオハンゴン草の写真が掲載されています。八重咲きハンゴン草、別名、花がさ菊。花をつけると見栄えが良いため、庭先で放置してある例や、草刈りの際にあえて刈り残している例がありますが、速やかに駆除してください。八重咲きハンゴン草の写真が掲載されています。駆除方法。特定外来植物は根が残ると再生するため、駆除は根ごと抜き取り、抜き取ったものは袋に入れて密封し放置して、 完全に枯らしてから可燃ごみとして廃棄してください。問い合わせ先、環境課自然保護対策係、電話458556。17ページ、高齢者の定期接種のご案内。予防接種は感染や重症化のリスクを減らします。特に高齢者の予防接種には、肺炎などの命に関わる合併症の予防や、入院による体力・筋力の低下を防ぐ目的があります。ご自身や大切な人のために予防接種を受けましょう。各種予防接種について、種類、対象者、自己負担金、接種回数、実施期間の順に読んでいきます。種類、高齢者用インフルエンザ。対象者、2通りあります。1、接種日の年齢が65歳以上の方。2、接種日の年齢が60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方のうち、身体障害者手帳1級を所持する方。自己負担金1000円。接種回数各年度1回。実施期間10月から始まります。10月1日木曜から令和9年1月31日日曜まで。なお、予診票は医療機関に配置してあります。種類、新型コロナ。対象者、インフルエンザと同様。自己負担金2000円。接種回数各年度1回。実施期間、10月から始まります。10月1日木曜から令和9年1月31日日曜まで。なお、予診票は医療機関に配置してあります。種類、帯状疱疹。対象者、2通りあります。1、令和8年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方。2、接種日の年齢が60歳以上65歳未満で、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方のうち、身体障害者手帳1級を所持する方。自己負担金、生ワクチン、水筒、1000円。不活化ワクチン、シングリックス、1回につき2000円。接種回数、生ワクチン1回、不活化ワクチン2回。実施期間、4月1日水曜から令和9年3月31日水曜まで。なお、接種対象の方には予診票を送付しています。転入された方で対象の方がいましたら保健センターに問い合わせてください。種類、高齢者用肺炎球菌。対象者、2通りあります。1、接種日の年齢が65歳の方。2、接種日の年齢が60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方のうち、身体障害者手帳1級を所持する方。自己負担金2000円。接種回数、生涯で1回。実施期間、65歳になった日から66歳の誕生日の前日まで。なお、接種対象の方には予診票を送付します。転入された方で対象の方がいましたら、保健センターに問い合わせてください。なお、予防接種の予約は、町内の予防接種実施医療機関に直接連絡してください。また、町外でも、長野県医師会に所属している医療機関であれば、町の予診票を使って接種を受けることができます。対象者のうち、生活保護受給者の方は無料券をお渡ししますので、保健センターに問い合わせてください。 予防接種を受ける際には次のものをお持ちください。4点あります。1、予診票と接種済証。帯状疱疹と高齢者用肺炎球菌のみ。2、自己負担金。3、本人確認書類。氏名、生年月日、住所がわかるもの。4、お薬手帳。持っている方のみ。町内の予防接種実施医療機関の一覧が示されています。医療機関名、電話番号、各種予防接種名順に読んでいきます。浅間医院、電話452518、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナあり、帯状疱疹、生ワクチンのみあり、高齢者用肺炎球菌あり。池尾内科クリニック、電話457328、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナあり、帯状疱疹あり、高齢者用肺炎球菌あり。上野クリニック、電話426666、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナなし、帯状疱疹、生ワクチンのみあり、高齢者用肺炎球菌あり。エムズクリニック中軽井沢、電話453387、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナあり、帯状疱疹、不活化ワクチンのみあり、高齢者用肺炎球菌あり。小田医院中軽井沢診療所、電話443883、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナなし、帯状疱疹あり、高齢者用肺炎球菌あり。軽井沢ダンクリニック、電話443677、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナあり、帯状疱疹あり、高齢者用肺炎球菌あり。軽井沢病院、電話455111、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナあり、帯状疱疹あり、高齢者用肺炎球菌あり。北沢クリニック、電話422804、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナあり、帯状疱疹あり、高齢者用肺炎球菌あり。木戸内科医院、電話427755、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナあり、帯状疱疹あり、高齢者用肺炎球菌あり。木屋医院、電話457151、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナあり、帯状疱疹あり、高齢者用肺炎球菌あり。坂口医院、電話422431、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナあり、帯状疱疹、不活化ワクチンのみあり、高齢者用肺炎球菌あり。下村クリニック軽井沢、電話451322、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナあり、帯状疱疹あり、高齢者用肺炎球菌あり。ホッチノロッジの診療所、電話315517、高齢者用インフルエンザあり、新型コロナあり、帯状疱疹あり、高齢者用肺炎球菌あり。以上、町内の予防接種実施医療機関のお知らせでした。問い合わせ先、保健福祉課保健センター、電話458549。18ページ、七色だより、学びの時間の紹介、児童発達支援より、小学校入学前の子どもたちが通う児童発達支援では、学びの時間を設けています。ここでは、子どもたち一人一人の発達の様子や、得意なこと、 興味関心に合わせた課題を用意しており、別のお部屋でスタッフと一緒に取り組みます。子どもたちのペースを大切にしながら、課題への取り組みでやり遂げた満足感や達成感を感じてもらうことを大前提とした上で、チャレンジ課題や楽しみながら取り組める課題を組み合わせています。課題に取り組む時間も子どもたち一人一人に合わせて設定しており、意欲や集中力に応じて、長い場合には30分程度の課題時間を設けることもあります。粘土遊びやゴム伸ばし、洗濯バサミ遊びなど、手首や指先を使う遊びは、スプーンや鉛筆、ハサミを上手に使う力につながります。また、パズルや磁石遊びは、形を捉える力を育み、ひらがなや数字への理解を深める手助けになります。遊びは、子どもたちにとって大切な学びの時間です。七色軽井沢では、子どもたちが笑顔で挑戦できる環境を整え、一人一人が小さな成功体験を積み重ねられるよう支援しています。学びの時間に行われている活動のうち、6件が写真とともに掲載されています。1、生活動作の練習。写真説明。箸、ハサミ、スプーンの練習として、箸で丸いものをつかんで箱に入れる練習です。セリフがあります。慣れたらお友達と一緒に、とあります。説明終わり。2、数字、ひらがなの理解。写真説明。色とりどりのパズルを使って数字を理解する練習です。説明終わり。3、やりとりや自己表現。写真説明。紙のおもちゃでピザを作る遊びをしています。何味のピザにしますか？とセリフがあります。説明終わり。4、ルールの理解。写真説明。乗り物カード、動物カードなどのゲームを通してルールを学んでいる様子です。説明終わり。5、鉛筆の練習。写真説明。鉛筆を使って紙に書き込む練習です。説明終わり。6、手、指の運動。写真説明。粘土遊びをしています。粘土をこねこねとセリフがあります。説明終わり。問い合わせ先、児童発達支援センター七色軽井沢、電話316710。
19ページ。児童発達支援センター事業運営業務委託に係る公募型プロポーザル参加募集。町では、発達に支援が必要な児童にさまざまな療育を行うため、児童発達支援センターを設置しています。この度、委託期間が満了することから、受託者を選定するための公募型プロポーザルを実施します。業務名、児童発達支援センター事業運営業務委託。業務内容、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービスのほか、総合相談事業など。参加資格、町内で福祉施設を運営する事業所。なお、業務内容、参加資格などの詳細は、木漏れ日の里保健福祉課窓口、または町ホームページで掲載する実施要項、および事業使用書を確認してください。選考方法、児童発達支援センター事業運営業務委託に係る公募型プロポーザル方式事業者選考委員会において審査を行い、受託候補者を決定します。 申し込み書配布期間、9月1日火曜から14日月曜まで、募集締め切り、9月28日月曜。町ホームページ、児童発達支援センタープロポーザルの二次元コードが示されています。問い合わせ先、保健福祉課福祉係、電話443333。9月10日木曜から16日水曜まで、自殺予防週間です。悩みや不安は誰にでも起こりうることです。一人で抱え込まず、家族や友人、職場の人、相談機関などに相談してみませんか？また、身近な人のいつもと違う様子に気づいたら、最近どうしている？何かあった？など声をかけてみませんか？温かい声かけが心の支えにつながることがあります。精神保健相談を受け付けています。時、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、土日、祝日、年末年始を除く。ところ、木漏れ日の里保健センター、事前予約が必要です。研修、ゲートキーパーになろう。ゲートキーパーとは、自殺を予防する命の門、ゲートの守り人、キーパーのことです。身近な人の心の変化に気づき、耳を傾け、必要に応じて相談機関へつなぐ、見守ることがゲートキーパーの役割です。なお、初級と中級を同時に申し込むこともできます。あなたの周りの大切な人のために、心の健康への理解を深めてみませんか？時、10月15日木曜、初級10時から11時30分まで、開始時間の20分前から会場に入れます。中級、初級、受講済み者が対象。13時30分から15時まで、開始時間の20分前から会場に入れます。ところ、中央公民館、講師、佐久大学大学院研究科看護学部、教授、パク・サンジュン氏。申し込み締め切り、10月8日木曜。申し込み問い合わせ先、保健福祉課保健センター、電話458549。20ページから21ページ。9月は世界アルツハイマー月間。国際アルツハイマー病協会と世界保健機関 WHO は9月を世界アルツハイマー月間、9月21日を世界アルツハイマーデーと定めています。アルツハイマー病等に関する知識を高め、世界の患者と家族に援助と希望をもたらすことを目的として、世界各国で認知症への理解を呼びかける活動が行われています。認知症とは？認知症とは、様々な脳の病気や障害により、認知機能、記憶や判断力などが低下し、社会生活や日常生活に支障をきたす状態を指します。認知症の初期症状は、認知症ではないかと思われる状態として、次のような例が挙げられます。認知症は人によって症状の出方は様々で、認知症と思われる症状であっても、別の病気が見つかる場合もあります。思い当たる項目が複数ある場合は、かかりつけ医や専門医に相談をしましょう。認知症ではないかと思われる状態として、6つの項目に分けて記載されています。1、物忘れがひどい。同じことを何度も言う、問う、する。しまい忘れ、置き忘れが増える。財布、通帳、衣類などを盗まれたと人を疑う。2、判断力、理解力が衰える。料理、片付け、運転などのミスが多くなった。新しいことが覚えられない。話の辻褄が合わない。3、時間、場所がわからない。 約束の日時や場所を間違えるようになった。慣れた道でも迷うことがある。4. 人柄が変わる。些細なことで怒りっぽくなった。自分の失敗を人のせいにする。この頃様子がおかしいと周囲から言われた。5. 意欲がなくなる。着替えをせず身だしなみを構わなくなった。塞ぎ込んで何をするのも億劫がり嫌がる。6. 不安感が強い。一人になると怖がったり寂しがったりする。頭が変になったと本人が訴える。認知症カフェ、オレンジカフェとは？認知症カフェとは、各地域の介護や福祉の専門家が運営する認知症について気軽に相談できる場所です。認知症の人やその家族、地域住民、ボランティアなど誰でも参加できます。軽井沢町では地域包括支援センターが運営するカフェを月に1回、また町内の介護事業所でも定期的に開催しています。詳しくは毎月の広報のお知らせページを確認、または地域包括支援センターまで問い合わせてください。認知症映画上映会。年齢を重ね、認知症と診断されて変化が起きていく中で、家族や周りで支える人々の葛藤や様子が描かれた映画を通して、認知症の正しい理解や地域とのつながりが重要であることを、自分ごととして考えるきっかけづくりにしませんか。上映作品、父と僕の終わらない歌、監督、小泉憲弘、上映時間93分、内容、かつてレコードデビューを夢見たものの、息子のためにその夢を諦めた父は、楽器店を営みながら地元のステージで歌声を披露し、喝采を浴びてきた。だがある日、父はアルツハイマー型認知症と診断されてしまう。すべてを忘れゆく父をつなぎ止めたのは、強い絆で結ばれた家族や仲間、そして音楽だった。2016年、イギリスで SNS に投稿された一本の動画から、世界中に笑顔と希望を届けた奇跡の実話をもとに映画化された物語。時、9月13日日曜、午前の部、9時30分から12時まで、午後の部、13時30分から16時まで、ところ、中軽井沢図書館多目的室、費用、無料、定員、各回とも30名、電話予約が必要です。なお、車でお越しの方は、中軽井沢駅前駐車場をご利用ください。イラストがあります。キャプション、この画像は AI で作成しました。説明、ルイザちゃんの後ろにリボンのような形をした映画のフィルムがあり、足元にポップコーンや飲み物があります。イラスト終わり。写真があります。父と僕の終わらない歌のポスターの写真です。写真終わり。申し込み問い合わせ先、保健福祉課地域包括支援センター、電話453269。地域で見守り、防ごう高齢者虐待セルフネグレクト。高齢者に対して養護者、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等や要介護施設従事者などによる虐待にはさまざまな行為があり、次の5種類に分類されています。1. 身体的虐待。叩く、つねる、蹴る。無理やり食事を口に入れる。自分で動くことを制限する、など。2. 介護、世話の放棄、放任。十分な食事や水分を与えない。おむつなどを放置する。劣悪な状態や住環境の中に放置する、など。3. 心理的虐待。排泄等の失敗や食べこぼしなどを嘲笑したり、人前で話して恥をかかせる。子供扱いする。悪口を言う、など。4. 性的虐待。 懲罰的に下半身を裸にして放置する、キス、性器への接触、わいせつな行為の強要など。5、経済的虐待。お金を渡さない、使わせない。本人の財産を本人の意思に反して使用する。本人に無断で売却する、など。虐待は他者から高齢者に向いてしまう行為ですが、自分自身に対して介護・世話の放棄・放任が起きてしまうと、セルフネグレクトにつながります。虐待やセルフネグレクトは、誰にでも起こりうる身近な問題で、深刻になると生活に影響が及んでしまいます。もし家庭内や施設内、近所で気になる様子が見られた場合は、一人で抱え込まずに地域包括支援センターへ相談してください。高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるためには、皆さんの温かい声かけや見守りが必要です。問い合わせ先、保健福祉課地域包括支援センター、電話453269。
22ページ。9月23日水曜は、手話言語の国際デーです。昭和26年のこの日、世界ろう連盟が設立されたことに由来するもので、平成29年に国連総会で決議が採択されました。決議文では、手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう、国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を促進することとしています。知っていますか？軽井沢町手話言語条例。手話とは、ろう者によって長い歴史の中で守り、育まれてきた大切な言語であり、目で見る言葉です。町では令和6年3月29日に手話言語条例を制定、施行しました。職員向けの手話研修会や住民向けの手話学習会を開催し、町全体で手話への理解を深めるための学びづくりを進めています。手話が広く親しまれるよう、手話言語に関するリーフレットを作成しました。リーフレットの写真があります。表題に、手話で伝える、手話でつながると書かれています。写真終わり。総務課4番窓口、中央公民館、木漏れ日の里にて配布しています。町内の団体、サークルでは、一緒に活動していただける会員を募集しています。3団体あります。1、軽井沢町聴覚障害の会。2、軽井沢手話サークル。3、SLC 手のひらの会。アルファベット大文字で SLC。問い合わせ先、軽井沢町ボランティアセンター。電話458113。ファックス462116。メールアドレス winwing-vc@karuizawa-shakyo.com 年金生活者支援給付金制度について。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。受給には請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構、年金事務所が実施します。対象となる方、2種類あります。1、老齢基礎年金受給者であり、次の要件すべてに該当するもの。65歳以上、
町民税非課税世帯、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約93万円以下。2. 障害基礎年金、遺族基礎年金受給者であり、次の要件に該当するもの。前年の所得額が約492万円以下。請求手続き、2種類あります。1. 新たに年金生活者支援給付金を受給する方。受給対象者には、日本年金機構より9月の初旬ごろから請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に必要事項を記入し、日本年金機構に提出してください。なお、令和9年1月4日までに請求手続きが完了しますと、令和8年10月分から遡って受け取ることができます。2. 年金の受給を開始される方。年金の請求手続きと合わせて年金事務所または住民課3番窓口で請求手続きをしてください。日本年金機構や厚生労働省、町役場を装った不審な電話や案内に注意してください。日本年金機構や厚生労働省、町役場から電話で家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号を確認することや手数料などの金銭を求めることはありません。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。厚生労働省ホームページの二次元コードが示されています。問い合わせ先、給付金専用ダイヤル、電話 0570-054092、 ナビダイヤル、住民課保険年金係、電話 458540。 23ページ軽井沢病院だより、乳がん検診、検診の役割と安心の検査体制について第6回。今回は乳がん検診のお話です。日本において近年の統計では、約10万4300人が乳がんと診断されており、女性のがん全体の約 23% を占めています。年齢別では30代後半から増え始め、40代後半から60代後半にかけて、高い罹患率が続いています。特に45歳から54歳では、過去10年で約 15% から 20% 増加しており、働き盛りや子育ての世代への影響が大きいがんです。また、若い世代での罹患も増えているため、20代後半からのセルフチェックも推奨されています。私の研修医時代、25年以上前には、医師が触れて確認する視触診による検診が一般的で、連日のように診察を行っていました。当時は、視触診でも年に10人程度のがん発見につながり、手術の執刀も経験させていただきました。その後、こうした統計や、厚生労働省の指針の改正を経て、現在は公的検診において視触診を行わないマンモグラフィー単独が標準となっています。必要に応じて超音波検査が追加される場合もありますが、国は40歳以上の女性に対し2年に1回のマンモグラフィー検診を推奨しています。撮影時の痛みを懸念される方もおられますが、最近はアジア人の体型に合わせた機器の開発が進み、以前より痛みが軽減されてきています。また、 音波で内部を画像化する超音波、エコー、検査は痛みがなく被ばくもないため、妊娠中や授乳中の方でも検査可能です。しこりの検出が得意で、乳腺が発達している若い世代や、レントゲンで乳腺が白く映り込み判別しづらいデンスブレスト、高濃度乳房の方にとても有効です。石灰化の発見が得意なマンモグラフィーと、しこりの検出が得意なエコー検査を組み合わせることで、より精度の高い診断が可能となります。精度の高い診断を行うには、正確な撮影と慎重な画像評価が欠かせません。当院では年間約400件の検査を行っており、マンモグラフィー認定技師1名、乳がん検診・超音波検査技師2名が在籍し、認定資格を持つ女性スタッフがすべての撮影・検査を担当しています。さらに画像診断につきましても、私自身、マンモグラフィー独 A 認定医として責任を持って行い、常に早期発見につなげられるよう努めています。当院では一次検診から精密検査、手術、化学療法等一貫して対応できる体制を整えています。専門医療機関へのご紹介はもちろん、通院上のご事情やご希望に応じて、当院での治療をお選びいただく場合にも、それぞれの状況に応じた最適な医療をご提供できるよう心がけています。乳がんは早期発見、早期治療ができれば、高い確率で治癒が期待できる病気です。まだ検診を受けたことがない方や、前回の受診から年数が経っている方も、ご自身の体と健康を守るために、ぜひ検診をご検討ください。なお、気になる症状や変化がある方は、検診を待たず、いつでも外科外来へご相談ください。今後も地域の皆様に安心して受診していただけるよう、より良い環境を整えていきたいと思います。軽井沢病院外科山本浩二、日本乳がん検診学会マンモグラフィー独 A 認定医、山本浩二氏の顔写真があります。皮膚科で見る病気のお話に、円形脱毛症って何？円形脱毛症の原因は不明ですが、例えば何らかのストレスが引き金となって、毛穴の細胞を破壊する物質が生じ、その結果、毛が抜けるという説が有力です。病気の勢いが弱いと小さな脱毛斑が生じますが、勢いが強いと眉毛、まつ毛、ひげはもとより全身のあらゆる毛が抜けることもあり、爪に天井の陥没ができたり、分厚くなったりもします。突然円形ないし楕円形の脱毛斑が生じるので、美容院や理髪店で指摘されて初めて気づく場合もよくあります。1ヶ月ぐらい様子を見ても良いですが、生えてくる気配がないか広がってくるようでしたら、すぐに皮膚科を受診してください。それ以上長く放置すると病気の勢いが増し、治療が難しくなることがあります。現在は様々な治療法があり、医師の説明をよく聞き、納得できる方法を選択することが重要です。参考までに例を挙げると、第一選択肢としては、避難注射、それ以外に液体窒素による冷却、漢方薬の内服、局所免疫療法、抗線療法などが随時必要に応じて併用されます。よく言われるストレスが原因の場合は、まだ明らかでない部分もあります。ストレスが原因の場合は、 発病の6ヶ月くらい前に強いストレスを受けたか、もしくは強いストレスを持続して受け続けているという状況を認めることがあります。お悩み事がありましたら、皮膚科へご相談ください。次回はアトピー性皮膚炎についてお話しします。軽井沢病院皮膚科、定健医師の似顔絵のイラストがあります。軽井沢病院祭、軽井沢ホスピタルフェスティバル、Without a Roof 2026を開催します。9月27日日曜、10時から病院祭を開催します。医療や健康に関する体験型ブースや、ステージ発表を予定しています。屋外では飲食物の販売等も行います。詳しくはホームページで随時お知らせいたします。病院ホームページ。軽井沢病院祭の開催についての二次元コードが示されています。24ページ。心と体の健康相談室にお話しに来ませんか？新学期、子供が見せる小さなサインに気づいていますか？夏休みが終わり、新学期が始まりました。9月は子供たちの間で、登校しぶりや体調不良が見られやすい時期でもあります。学校に行きたくない、と言葉で伝えられる子もいれば、お腹が痛くなったり、朝起きられなくなったり、イライラしたり、元気がなくなったり、食欲が落ちたり、口数が減ったりと、体や行動の変化として現れることもあります。そんな子どもの姿を見ると、保護者の方は、このまま学校へ行けなくなってしまうのではないか、と心配になったり、お仕事の調整が必要になったりと、落ち着かない日々を過ごされることもあるでしょう。どうしても学校へ行くか行かないかに目が向き、甘えなのではないかと感じてしまうこともあるかもしれません。しかし、子どもが見せるサインの背景には、不安や疲れ、環境の変化など、何らかの理由が隠れていることがあります。子ども自身も、その理由をうまく言葉にできないことは少なくありません。大切なのは、学校へ行けるようになることだけを目標にするのではなく、その子が安心して過ごせること、元気を取り戻せることです。見えている行動だけで判断するのではなく、その背景にある気持ちや体の状態にも目を向けてみませんか？お子さんの様子が心配なときや、どのように接したらよいか迷ったときは、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。健康相談室では、お子さんからのご相談はもちろん、保護者の方のご相談もお受けしています。一緒に状況を整理しながら、お子さんにとって今できることを考えていきましょう。軽井沢病院3階産婦人科、婦人科外来、妊婦健診、月曜日、金曜日、9時から11時30分まで、水曜日、14時から15時まで、助産師相談外来、心と体の健康相談室、毎週木曜日、相談時間、1人30分、病院ホームページ、助産師外来の紹介の二次元コードが示されています。予約・問い合わせ先、軽井沢病院、電話45-5111。9月は健康増進普及月間です。健康増進普及月間とは、厚生労働省が9月1日から30日までの1ヶ月間を健康増進普及月間と定めています。生活習慣病の予防と健康増進のため、国民一人一人が運動、食事、 禁煙など生活習慣の改善について理解を深め、実践を促すことを目的としています。スローガン、1に運動、2に食事、しっかり禁煙、良い睡眠、健康寿命の延伸、健康増進のポイント、4項目掲載されています。運動、食事、禁煙、睡眠の順に読んでいきます。1、運動について。生活習慣病を予防するための運動は、歩くだけで十分に効果があります。健康増進のためには、1日8000歩以上を目指すことが望ましいとされています。普段より10分多く歩いてみませんか。2、食事について。体を整えるためには、毎日の食事が大切です。1日3食食べましょう。主食、主菜、副菜、揃った食事を心がけましょう。野菜を一皿多く意識して食べましょう。3、禁煙について。タバコはがん、循環器疾患、呼吸器疾患、糖尿病など、多くの病気の原因になります。禁煙により呼吸が楽になったり、嗅覚や味覚が戻ることで食事を美味しく味わえたり、体力が戻ったりします。4、睡眠について。適切な睡眠の目安として、朝目覚めた時にすっきりできる休養感を感じることが大切です。問い合わせ先、保健福祉課保健センター、電話458549。25ページ、仙禄ウォーカー、御代田町、小諸市のイベント情報などをお知らせします。ガイド御代田、https://www.town.myota.naga.no.jp/。 竹光徹没後30年記念事業、庄村清志ギターリサイタル。日本を代表する世界的作曲家、竹光徹。彼が自然を愛し、数々のインスピレーションを得たこの御代田の地で、没後30年をしのぶ特別なリサイタルを開催いたします。演奏は竹光徹氏から厚い信頼を寄せられ、名曲の数々を共に作り上げてきた日本ギター界の巨匠、庄村清志氏です。至高の音色をお楽しみください。時、11月21日土曜、14時開演。ところ、エコール御代田。入場料、一般1000円。高校生以下500円。チケット購入方法、エコール御代田窓口、もしくは御代田町公式 LINE にて。販売開始、9月25日金曜、9時から。写真が2枚あります。1枚目、竹光徹氏。2枚目、庄村清志氏。写真終わり。チケット購入はこちら、御代田町公式 LINE の二次元コードが示されています。問い合わせ先、教育委員会障害学習係、電話322770。インフォメーション小諸。https://www.city.komoro.lg.jp/。 我が国最初の火山観測所跡をめぐるツアー。我が国最初の火山観測所の跡地である
浅間火山観測所湯の平跡の見学会を開催します。普段は許可がないと入ることができない場所などを巡り、活火山浅間山を学ぶ特別見学ツアーです。時10月17日土曜8時15分から15時まで。ところ天狗温泉浅間山荘、長野県小諸市高又4766-2。参加費6800円、お弁当代、入浴代、保険代込み。申し込み、二次元コードもしくは小諸観光局に申し込んでください。備考、詳しい日程や持ち物等はホームページをご覧ください。写真が2枚あります。1枚目、浅間山を背景に観測所跡の写真です。2枚目、浅間火山観測所の建物と百葉箱の写真です。写真終わり。申し込みの二次元コードが示されています。問い合わせ先、小諸観光局、電話221234。浅間山麓の仲間たち、277。NPO 法人ピッキオ、電話463818。絶食の秋、多くの生き物が冬に備えて栄養分を蓄える食欲の秋に絶食する生き物がいます。大型のガ、ヤママユガの仲間です。成虫になると口が退化して食物や水分を取ることができなくなります。そのためか、他のガに比べると短命で、成虫の寿命は1週間ほどと言われています。繁殖行動にエネルギーを必要とするはずの成虫の期間に飲まず食わずとは、なんと彼らは幼虫時代に蓄えて栄養だけで成虫時代を生き抜くのです。食事をしない分、すべての時間を繁殖行動に充てられるというわけです。冒険的にも思える生き方ですが、繁殖は短期集中でというのが彼らの選んだ道なのです。秋の夜、人工的な明かりが彼らを惑わしてしまうことがあります。窓辺で見つけたらカーテンを閉じて暗闇の世界に戻してあげましょう。残された時間はとても短いのですから。
26ページから27ページはお知らせインフォメーションです。募集1件、お知らせ6件、イベント4件です。募集、町営住宅入居者募集。子育て世帯や住宅に困っている世帯の方に対し、町営住宅の入居者を募集します。受付期間、9月7日月曜から11日金曜まで。募集団地、一般世帯向け、風越し団地1個。募集団地は変更になる場合があります。なお、設備機器、建具は新品ではありません。入居資格、町内に住所または勤務先のある方で、同居、あるいは同居しようとする親族、婚約者含むがいる方、収入基準に該当する方、60歳以上、犯罪被害者等の方は、単身入居が可能な場合があります。必要書類、1から7まであります。1、入居申込書。2、住民票謄本。3、所得証明、源泉徴収票等。4、納税証明書。次の5から7までは該当者のみ必要です。5、給与証明書。勤務年数が1年未満の方。6、婚約誓約書、所定様式。7、
退職証明書、抽選会、入居説明会、時、9月17日木曜10時から、ところ、役場第一会議室、入居時期、10月1日木曜以降指定する日、申し込み問い合わせ先、住民課住民係、電話、458540。お知らせ1、屋外広告物適正化循環が実施されます。屋外広告物の適正な表示と良好な景観育成に関する県民意識の高揚を図るため、9月1日から10日までの間は、長野県全域において、屋外広告物適正化循環が実施されます。電柱、街路樹などへのチラシ類の貼り付けや、歩道にはみ出して掲出された看板、移動式の看板などは、町の景観を損なうだけでなく、周辺の安全性にも関わるため、禁止されています。こうした禁止看板を町内からなくし、良好な景観が保てるよう、皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先、地域整備課、景観町並み係、電話、458582。お知らせに、公共下水道に接続しましょう。下水道法により、公共下水道が整備された区域に住んでいる方は、下水道に接続することが定められています。地域の生活環境の向上のため、下水道への接続をお願いします。なお、下水道に接続する際には届出が必要です。届出なく工事を行うと、排水の停止や工事等のやり直しなどを行ってもらう場合があります。下水道接続工事を施工するときは、軽井沢町公共下水道排水設備指定工事店に依頼してください。問い合わせ先、上下水道課、下水道業務係、電話、458592。お知らせ3、中小企業退職金共済。町では、中小企業退職金共済制度に加入されている商工業者に対し、退職金共済掛け金の補助を行っています。詳しくは、町ホームページをご覧ください。町ホームページ、商工業者への補助の二次元コードが示されています。中退協の広告が掲載されています。人も会社ももっと元気に。中小企業退職金共済制度。掛け金の一部を国が助成。掛け金は全額非課税、手数料も不要。外部積み立て型なので管理が簡単。パートタイマーの加入も OK。詳しくはホームページへ。ホームページの二次元コードが示されています。あるいは、中退協と検索してください。独立行政法人、勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部、電話、03-6907-1234。広告終わり。問い合わせ先、観光経済課観光商工係、電話458579。お知らせ4、夏季のゴミ収集が終了しました。8月29日をもって、一部地域で行っていた土曜日の可燃ゴミの収集は終了しました。路上集積所の早朝収集も終了し、通常体制、6時から8時30分までに戻りました。人海処理場の開場時間は、9月7日月曜から1 次の通り通常体制に戻ります。月曜日から金曜日、8時30分から16時まで、土曜日、8時30分から12時まで、日曜日は平常。引き続き、ゴミは指定袋に入れ、排出場所、日時と分別ルールを守って排出してください。問い合わせ先、環境課衛生係、電話458556。お知らせ後、女性人権擁護委員による暮らしの中の悩み事相談所開設。家庭内における様々な問題、近隣の揉め事、プライバシーに関する問題、いじめ等子どもに関する問題などを主に女性人権擁護委員が相談に応じます。秘密は固く守られます。相談は無料で予約は不要です。時、9月6日日曜、10時から15時まで。ところ、佐久平交流センター。佐久市佐久平駅南 4-1。問い合わせ先、佐久人権擁護委員協議会事務局、長野地方法務局、佐久支局内、電話0267672272。お知らせ6、牧畜を伐採する前に確認を。自己所有の敷地でも伐採を行う面積が300平方メートル以上となる場合は、原則として軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続き等に関する条例に基づく手続きが必要です。詳しくは町ホームページをご覧ください。町ホームページ、牧畜の伐採についての二次元コードが示されています。問い合わせ先、環境課自然保護対策係、電話458556。イベント1、保健歩道委員会主催、ノルディックウォーキング教室予約制。時、9月10日木曜、9時30分から11時30分まで、受付9時15分から、ところ、チャレンジコース、風越公園周辺コース、集合、風越公園第一駐車場、悪天候時は木漏れ日の里保健センターで、ポールを使った運動をします。費用、無料、持ち物、ウォーキング用シューズ、リュック、タオル、帽子、飲み物、ポール、無料で貸し出しあり。申し込み期限、9月9日水曜。申し込み、問い合わせ先、保健歩道委員会事務局、保健センター、電話458549。イベント2、オレンジカフェ、認知症カフェ。認知症のある方、ご家族の方、認知症に関心のある方など、ゆっくり話し、新たな出会いや地域とのつながりを作りましょう。時、9月25日金曜、10時から。ところ、木漏れ日の里、コミュニケーションホール。内容、バーベキュー。定員、15名、要予約。申し込み問い合わせ先、保健福祉課地域包括支援センター、電話453269。イベント3、頭と体の健康教室。頭と体の健康教室に初めて参加する方が対象です。楽しく頭と体を動かしましょう。継続して参加することで、認知症予防に効果的です。時、9月1日火曜、15日火曜、13時30分から14時30分まで。ところ、木漏れ日の里、会議室1、参加費無料。 持ち物、飲み物、筆記用具、定員10名要予約、申し込み問い合わせ先、社会福祉協議会、電話458113。イベント4、脳生き生き健康サロン。懐かしい歌を歌いながら脳トレをします。簡単なダンスの振りを覚えて、音楽に合わせて一緒に踊りましょう。フォークダンスや気功にも取り組みます。時、9月14日月曜、14時から15時まで。ところ、木漏れ日の里、デイサービス食堂。参加費無料。持ち物、飲み物。定員15名、要予約。申し込み、問い合わせ先。社会福祉協議会。電話458113。9月日曜祝日緊急医。9月日曜祝日緊急医の表が示されています。縦に日付、上の段横に左から、仙六地区以下、仙六地区歯科、仙六地区薬局の3項目があります。日付の順に読んでいきます。9月6日日曜、仙六地区以下、軽井沢西部総合病院、電話324711、仙六地区歯科、なし、仙六地区薬局、アーク調剤薬局軽井沢店、電話315465。13日日曜、仙六地区以下、軽井沢病院、電話455111、仙六地区歯科、コスモス歯科、電話312284、仙六地区薬局、新美堂仮宿薬局、電話466280。以下、項目名を省略してお伝えします。20日日曜、軽井沢西部総合病院、電話324711、歯科なし、新美堂中軽井沢薬局、電話457520。21日月曜祝日、宮下内科循環器科クリニック、電話313033、歯科なし、キリマン薬局、電話455188、新美堂三代田薬局、電話328622。22日火曜祝日、三代田ファミリークリニック、電話316755、歯科なし、松本清軽井沢店、電話443250。ひまわり薬局、電話313120。23日水曜祝日、上野クリニック、電話426666、歯科なし、高橋薬局、電話455063。27日日曜、軽井沢西部総合病院、電話324711、土屋歯科医院、電話454512、UI 薬局、電話443666、表終わり。診療時間、以下、9時から17時まで、歯科、9時から12時まで。なお、緊急医診療時間については、都合により変更になる場合があります。小諸地区の緊急医薬局については、町ホームページをご覧ください。
町ホームページ日曜祝日緊急医の二次元コードが示されています。問い合わせ先、保健福祉課保健センター、電話458549。28ページ。9月、子育て広場。軽井沢町内の保育関連施設における子育ての取り組みの表があります。左縦に、町内の子育て関連施設である、子ども家庭センター、七色軽井沢、子育て支援センタールルパル、保育園の4箇所が示されています。上の段横に左から、内容、時、対象等の3項目が示されています。関連施設ごとに読んでいきます。はじめに、子ども家庭センター、電話316121、5件あります。内容1、乳幼児相談予約制、妊婦相談も応じます。時、7日月曜、25日金曜、9時から12時まで、計測のみの方は11時30分まで。対象等、対象、0歳から就学前までの乳幼児、妊婦。保健師、栄養士が相談に応じます。計測のみの方は予約不要です。内容2、9ヶ月、10ヶ月時検診。時、11日金曜。1グループ13時から、2グループ14時15分から、対象等、対象、令和7年10月11月生まれ、グループは案内はがきを確認してください。以下項目名を省略してお伝えします。3、プレママパパクラス2回目。16日水曜、10時から12時まで、受付9時50分、対象、出産予定日が令和8年11月から令和9年1月の妊婦、パパになる方もぜひ参加してください。4、1歳6ヶ月時検診、17日木曜、1グループ13時から、2グループ14時15分から、対象、令和7年1月21日から2月生まれ、グループは案内はがきを確認してください。5、離乳食教室予約制、30日水曜、9時30分から11時30分まで、対象、令和8年2月3月生まれ。希望者のみです。対象月齢でない方も希望する場合は問い合わせてください。次に、七色軽井沢。電話316710。発達相談予約制。16日水曜、1日3枠。1枠1時間程度。1、9時から。2、10時30分から。3、13時から。対象、0歳から18歳までの児童及びその保護者。次に、子育て支援センタールルパル。電話、455744。8件あります。1、おねんねアート。季節のパネルをバックに写真が撮れます。7日月曜から12日土曜まで、14日月曜から19日土曜まで、10時から12時まで、13時から15時まで、対象、0歳から3歳児向け。2、作って遊ぼう、シールでピザ。8日火曜、
10時30分から11時まで、対象1歳児から3歳児向け。3、リズム遊び、親子で楽しむ触れ合い遊びをします。9日水曜、16日水曜、10時30分から10時45分まで、14時から14時15分まで、対象0歳から3歳児向け。4、子育て講演会予約制、子どもの命、子どもの命を守るために、心肺蘇生法講習会、15日火曜、10時30分から11時30分まで、講師、軽井沢町消防署消防士、対象、未就学児とその保護者、ファミサポ会員も参加予定、申し込み14日月曜まで、定員10組、事前申し込みが必要です。5、ハッピーバースデー。誕生月のお子さんの手形、足形を取り、誕生日カードを作ります。随時、対象、9月生まれの未就学児とその保護者。6、図書館の先生によるお話出てこい。18日金曜、10時30分から11時まで、対象0歳から3歳児向け。7、子育てダイヤル。毎週月曜日から金曜日、9時30分から12時まで、13時から16時まで、対象0歳から3歳児とその保護者、保健師、保育士、管理栄養士が育児に関する相談に応じます。8、ピヨピヨベビー相談。毎週月曜、13時から16時まで、毎週水曜日、木曜日、9時30分から12時まで、対象、0歳から3歳児とその保護者、助産師が授乳や産後の体調の相談に応じます。最後に保育園。3件あります。1、園開放西保育園。体を動かして遊びましょう。3日木曜、10時から11時まで。対象、未就園児。持ち物、帽子、タオル、水筒。連絡先、西保育園、電話、451984。2、園開放、東保育園、南保育園、体を動かして遊びましょう。4日金曜、10時から11時まで、対象、未就園児、持ち物、帽子、タオル、水筒、連絡先、東保育園、電話423808、南保育園、電話456516。3、子育て相談。予約受付時間、月曜日から金曜日、祝日を除く、10時から15時まで。相談日については、事前に最寄りの保育園で予約してください。東保育園、電話423808、南保育園、電話456516、西保育園、電話451984、中保育園、電話455557、表終わり。29ページから34ページは教育委員会だよりです。29ページ。7月定例教育委員会。7月の定例教育委員会が22日に開催されました。事務局より次の案件を提出し、審議されました。審議事項。1. 行事への講演について、縄跳び教室を開催します。時、10月3日土曜、10時から12時まで。ところ、風越公園総合体育館。主催、未来子育てクラブ軽井沢。講師、アクロバットロープパフォーマンスチーム、カットビ戦隊、縄レンジャー。参加対象、幼児、年中から小学6年生まで。持ち物、縄跳びの縄、上履き、飲み物、定員120名、定員になり次第締め切り、申し込み、9月11日金曜まで、最寄りの児童館へ直接申し込んでください。問い合わせ先、西地区児童館、電話453050、教育委員会取り組み紹介。本号では、教育委員会で推進している軽井沢学について紹介します。軽井沢学とは、軽井沢町には豊かな自然やこれまで築いてきた歴史や文化、そして様々な人や知識など、軽井沢だからこその様々な資源が多くあります。これらの町の資源を活用した独自の学びや体験を軽井沢学と呼び推進しています。三小学校軽井沢ゼミ。町立三小学校の児童を対象に実施している軽井沢学の事業が軽井沢ゼミです。三小学校の児童が混じり合い、町の歴史や文化、町の人などに学び、地元に興味を持っていただき、地元の素晴らしさを体験・共有することで、軽井沢の魅力を再発見することに取り組んでいます。今年度も10月6日火曜に、三小学校合同で実施を計画しています。軽井沢中学校軽井沢学。軽井沢中学校の生徒対象の授業が軽井沢学です。就業体験に向け、町の様々な職業の方をお呼びして、軽井沢で働いている人の考えや仕事感、これまでの経験を聞いたり、それぞれの探求課題に合わせて、地元の方や町役場の職員へインタビューなどを行い、自分の将来についてイメージしてもらえるように取り組んでいます。軽井沢学のこれから。この軽井沢学は、小中学校だけでなく、町にある幼稚園、保育園から高等学校に至るまで、継続的な学びを目指し実施しています。軽井沢に学ぶことで、町の資源を知り、魅力を知り、軽井沢愛を育んでもらえるよう、これからも軽井沢学を推進していきます。写真が2枚あります。キャプション、昨年度の軽井沢ゼミの様子。写真説明、写真1枚目。講師が動物の毛皮を手に取り説明しています。写真2枚目。児童が黒板に書き込んでいます。写真終わり。問い合わせ先、子ども教育課、軽井沢高校教育魅力化推進係、電話458672。第42回軽井沢町総合文化展へ出展しませんか？予告、時10月31日土曜から11月3日火曜祝日まで、ところ中央公民館。総合文化展は、日頃から行われている様々な文化活動の成果を展示し、皆さんに 広く知っていただく機会です。この機会を通じて、自分もやってみたい、参加してみたいという人の輪が広がることを期待しています。絵画、書道、手芸、写真、工芸作品など、日頃の活動の成果をぜひ出展してください。初めての方の出展も大歓迎です。出展いただいた方には記念品を用意しています。詳しい出展方法は、広報10月号でお知らせします。気軽に参加してください。問い合わせ先、教育委員会、生涯学習課、中央公民館、電話458446。
30ページ、教育委員会だよりの続きです。中央公民館講座案内。対象者、町内在住者または在勤者。なお、受講希望者が5名以内の時は開講しません。申し込み、9月1日火曜8時30分から中央公民館窓口、電話または二次元コードより申し込んでください。7件の講座があります。1、健康づくりのための太極拳講座。定員15名。講師、軽井沢武術太極拳クラブ。時、10月3日、17日、11月7日、21日。12月5日、1月16日、2月6日、20日、全8回です。土曜日、10時から11時30分まで。費用無料。申し込み期限、9月24日。持ち物、運動靴、動きやすい服装。2、優しいヨガ教室。定員15名、講師、小林明子先生。時、10月7日、21日、11月4日、18日、12月2日、16日、1月20日、27日、2月3日、17日、3月3日、17日、全12回です。水曜日、11時30分から12時45分まで。費用無料。申し込み期限9月16日。持ち物、ヨガマット、タオル、飲み物、運動しやすい服装。3、愛犬のしつけ方教室。秋。定員10名、講師、獣医師、山下邦博先生。時、10月8日、15日、29日、11月12日。全4回です。木曜日、10時から12時まで。費用500円。申し込み期限、9月30日。持ち物、筆記用具。4、着物着付け教室。定員10名。講師、中里育子先生。時、10月9日、16日、23日。全3回です。金曜日、18時から20時まで。費用無料。申し込み期限、10月1日。持ち物、着物、補正用としてフェイスタオル2本から3本、お手持ちの小物類など。5、軽井沢再発見教室、軽井沢の草花。定員10名。講師、植物園長。時、 10月13日火曜日10時から12時まで。費用入園料100円。申し込み期限10月5日。持ち物筆記用具、歩きやすい服装、帽子、飲み物、必要に応じて雨具をお持ちください。6. AI 体験講座。定員8名。講師、柳沢滝人先生。時、10月15日、20日、22日、27日。全4回です。火曜日、木曜日。14時から16時まで。参加条件。パソコンまたはスマートフォンの最低限の操作ができる方。費用500円。申し込み期限10月7日。持ち物パソコン、スマホもか、スリッパ、筆記用具、マウス、充電器。7. PC 活用再入門講座。ウェブアプリ体験講座から名称が変わりました。定員8名。講師、柳沢滝人先生。時、10月29日、11月5日、10日、12日、17日、19日。全6回です。火曜日、木曜日、14時から16時まで。参加条件、パソコンまたはスマートフォンの最低限の操作ができる方。費用500円。申し込み期限10月21日。持ち物、パソコン、スマホもか、スリッパ、筆記用具、マウス、充電器。町ホームページ、中央公民館、9月の講座案内の二次元コードが示されています。こちらからオンライン申し込みができます。申し込み問い合わせ先、中央公民館、電話458446。
31ページ、教育委員会だよりの続きです。第49回、町民親睦、囲碁将棋大会。初心者から有段者までが一堂に会し、技術の向上と親睦を図ることを目的に開催します。時、9月19日土曜9時から。ところ、中央公民館、2階第3会議室。参加対象、町内在住者、在勤者、及び別荘利用者、小学生以上。参加料無料。申し込み期間、9月1日火曜から16日水曜まで。申し込み方法、窓口、電話または二次元コードより申し込んでください。なお、参加者が少ない場合、中止になることもありますので、ご了承ください。二次元コードが示されています。オンライン申し込み、町ホームページ、第49回町民親睦囲碁将棋大会の二次元コードです。問い合わせ先、中央公民館、電話458446。植物園だより、講演会を開催します。時、10月4日日曜13時30分から15時まで。ところ、植物園展示館。講師、日本植物友の会、山田隆彦会長。演題、万葉集に出てくる植物、仮。申し込み、9月7日月曜、9時より電話、または植物園窓口で申し込んでください。定員20名、先着順。参加料、入園料のみ。写真が2枚あります。 1枚目、うまら、のいばら。緑の葉が茂る中に小さな花が数輪まとまって咲いています。花の中央は黄色く白い花びらがついています。2枚目、なでしこ、かわらなでしこ。細い茎の先にピンク色の花、細く先端が細かく切れ込んだ花びらがふんわり広がっています。写真終わり。植物観察会を開催します。1、9月13日日曜、秋の植物観察1。冬枯れた茎に氷の結晶ができることから名付けられた霜柱の花をはじめ、見ごろを迎える植物について紹介します。写真があります。霜柱、白い小さな花が集まって咲いています。花穂は細長く茎の先に向かって立ち上がっています。写真終わり。2、9月27日日曜、秋の植物観察2。2種類の異なる花を持つ桜タデ、その繁殖の仕組みや軽井沢で発見された地域ゆかりの植物紫センブリについて紹介しながら、見ごろを迎える植物について紹介します。時、両日とも10時30分から11時30分まで。ところ、植物園。講師、植物園長。申し込み、9月8日火曜9時より電話、または植物園窓口で申し込んでください。定員、各回30名、先着順。参加料、入園料のみ。入園料、小学生以上、1人1回100円。展示館入館料含む。なお、天候状況等により、時間の短縮や観察会を中止にする場合があります。植物の生育状況等により、内容が変更になる場合があります。写真が2枚あります。1枚目、桜田で。横に伸びた細い茎に沿って、淡いピンク色の小さな花が連なって咲いています。2枚目、紫センブリ。細い茎の先に淡い紫色の星の形をした花がついています。写真終わり。問い合わせ先、植物園、電話 48-3337。軽井沢の植物と方言114。写真があります。立ち風呂、孔子色の花が2輪咲いています。花びらには細い筋が入っています。写真終わり。町内の産地の湿り気のある草原等に生え、本州、四国、九州等に分布する多年草です。7月下旬から9月下旬ごろ、淡い孔子色の花に濃い色の脈が目立つ花をつけます。名前はその茎が直立することから名付けられたそうです。方言と由来等。1、5つの花。花びらが5つであるという意味。2、山コスモス。花がコスモスに似ているということから。参考文献、佐藤邦夫、1978年、信州佐久の植物方言。問い合わせ先、植物園、電話 48-3337。 32ページ、教育委員会だよりの続きです。歴史民俗資料館からお知らせ。歴史民俗資料館秋季特別展、ポール・ジャクレー展、働く姿。歴史民俗資料館陶磁器室、吉沢三郎記念室、寄贈品室にて、秋季特別展、ポール・ジャクレー展、働く姿を開催します。5回目の開催となる今回のテーマは、働く姿です。 さまざまな国の老若男女が働く様子を描いた作品を23点集めました。また、旧三笠ホテル内ギャラリーにて、秋季特別展の関連展示となるポール・ジャクレーと軽井沢を同時開催します。軽井沢町が所蔵する小さな木版画、すり物を中心として、ポール・ジャクレーの写真や軽井沢の風景写真を展示します。ぜひお越しください。時、9月15日火曜から11月15日日曜まで。入館料、大人400円、小中高生200円。旧近衛文麿別荘、市村記念館も入館できます。開館時間、9時から17時まで。入館は16時30分まで。休館日、11月2日月曜、9日月曜。なお、資料館の2階では、特別企画展、学ぶ、伝える、軽井沢と教育の歴史も開催中です。合わせてご覧ください。写真があります。ポール・ジャクレーの作品。2人の人物が枝についた果実を手にして見つめている様子です。写真終わり。二次元コードが示されています。町ホームページ、令和8年度秋季特別展、ポール・ジャクレー展働く姿の二次元コードです。歴史民俗資料館に階段式昇降機等を設置しました。来館者の方々により快適に利用いただけるよう、階段式昇降機、手すり、コインロッカーを設置しました。階段式昇降機、座った状態で階段を上り下りすることができます。利用の際は職員にお声掛けください。手すり、足元に不安のある方でも展示をご覧いただけるよう、展示室入り口、陶磁器室入り口の階段に設置しました。コインロッカー、リターン式、資料館入り口に設置しました。手荷物や大きな荷物を預けて館内を見学することができます。写真が2枚あります。1枚目、階段の下に設置された階段式昇降機と、2枚目、入り口に設置されたコインロッカーの写真です。写真終わり。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話426334、軽井沢リゾートコンサート、次の文化施設でリゾートコンサートを開催します。表があります。時、ところ、出演、定員について日付順にお知らせいたします。時、9月20日日曜、1、11時から、2、14時から。ところ、堀達夫文学記念館、電話452050。出演、小尻正弘、ギター、杉原キリコ、バイオリン、
小野恵、
チェロ。定員なし。時、9月22日火曜祝日、1、11時から、2、14時から。ところ、旧雨宮邸ギャラリー蔵。電話、458695、申し込み先平日のみ。出演、藤巻義康、ウッドベース、さよこ、バイオリン、新間あさみ、ピアノ。定員各回25名、要申し込み。時、10月31日土曜、1、11時から、2、14時から。ところ、追分塾郷土館、電話451466。出演、長富沙織、チェロ、小中沢元道、ビオラ、松本かな、バイオリン。定員なし。表終わり。料金は大人400円、高校生以下200円、 施設入館料。問い合わせ先、障害学習課文化振興係、電話458695、平日8時30分から17時15分まで。33ページ、教育委員会だよりの続きです。図書館コーナー、中軽井沢図書館イベント、図書館文化講座10月、サンテグジュペリと赤い翼の物語、講師野崎寛氏、放送大学教授、東京大学名誉教授、時、10月10日土曜、会場13時、開演13時30分から15時まで、ところ、中軽井沢図書館2階多目的室、定員70名、定員になり次第締め切り、なお、9月17日木曜の9時30分より、中軽井沢図書館1階カウンター、または電話にて予約の受付をします。野崎寛氏の顔写真が掲載されています。中軽井沢図書館9月イベント、お話の会、時、9月20日日曜、10時30分から、町立図書館名誉館長、青木優子の朗読会、水上紀行、和歌山牧水著、時、9月20日日曜、会場13時30分から、開演14時から、申し込み不要です。ライブラリーシアター、みんなでシネマ上映会、アニー、日本語吹き替え版、時、9月26日土曜、1、10時から、2、14時から。なお、会場は開演の30分前です。1、2、ともに内容は同じです。先着各50名、申し込み不要。アニー、DVD ボックス表紙の写真が掲載されています。今年は離れ山図書館が試行期間として10月も開館しています。開館期間10月31日土曜まで無休。開館時間10時から17時まで。朗読駅伝の参加者募集。11月3日火曜祝日に朗読駅伝を開催します。テーマ、くるみ、くり。絵本、小説、詩、歌、何でも OK です。開催にあたり15名ほど朗読者の募集をします。朗読者には青木名誉館長のワークショップに参加していただきます。リハーサルも含めたワークショップに参加できる方優先とさせていただきます。日時など詳しくは中軽井沢図書館まで問い合わせてください。なお、9月2日水曜から募集します。募集人数に達し次第締め切ります。図書館友の会、セップ大人の英会話、テーマ、友人と出かけよう、時、9月3日木曜13時から、ところ、中軽井沢図書館2階多目的室、図書館研究会、テーマ、古本祭りについて、時、9月19日土曜、10時10分から、ところ、離れ山図書館、図書館ボランティア、オールリ、朗読講座、秋の七草に添えて、岡本かの子、著、時、9月18日金曜、13時30分から15時30分まで、ところ、中軽井沢図書館2階多目的室。なお、入会を希望する方は、各ボランティアの代表者に連絡が必要です。新しい本が入りました。スレッズ・オブ・ビューティー1995から2025、高木由里子著、 人にはどれほどの本がいるか。鈴木優衣著。クリムトの盗まれた女。カミーユ・ド・ペレッティ著。田中優子役。それはどこでも起こりうる壊れゆく世界への抵抗。ブレイディ・ミカコ著。あの日のまた明日。笠井真理作。岡田千秋絵。二次元コードが示されています。町立図書館ホームページの二次元コードです。蔵書検索、予約ができます。申し込み、問い合わせ先、中軽井沢図書館、電話 410850、ファックス 410851、離れ山図書館、電話、ファックス 423187、34ページ、教育委員会だよりの続きです。軽井沢大賀ホール9月コンサートスケジュール。表があります。時、開演、公演内容、問い合わせ先の4項目について、日付順にお知らせします。時、4日金曜、開演18時、公演内容、フーグ音楽アカデミー、ウルリッヒ・ヘルマン・ファゴットリサイタル。問い合わせ先、フーグ音楽アカデミー、contact@fmak.org。時、5日土曜、開演17時。公演内容、伊勢正蔵、サマーライブ。2026ほんの短い夏、売り切れです。問い合わせ先、共同プロデューサーズ、電話 0570-200-551、月、水、金、土、10時から18時。以降、項目名を省略します。6日日曜、13時30分、リベルカルメン、軽井沢大賀ホール公演、0歳以上入場可。リベルカルメン、https://liber-carmen.com。 11日金曜16時、秋川雅史×ベイビーブースペシャルコンサート in 軽井沢大賀ホール。大人の休日予約センター、電話 03-3841-0121、9時30分から17時30分。12日土曜、14時、石田康直、バイオリン×高木龍馬、ピアノ、デュオリサイタル。ローンチケット、電話 047-365-9960。平日10時から18時、土曜10時から14時、日曜祝日休み。19日土曜14時30分、夏の軽井沢プロム2026、日曜芸術文化振興会事務局、電話 03-3443-1524。 20日日曜13時30分、ストリートダンスカルチャーフェスティバル祭ボリューム1。入場無料、0歳以上入場可。ストリートダンスカルチャーフェスティバル祭実行委員会 LILY1211LOCKIN@ICLOUD.COM。21日月曜祝日、12時30分、東京音楽院サマーコンサート、入場無料。東京音楽院、電話 090-6448-9324。 22日火曜祝日、17時、青葉一子、望月の残りがに刺す 佐久の夢、ホットスタッフプロモーション、電話 050-5211-6077、 平日12時から18時。23日水曜祝日、10時10分、長野県150周年記念事業、信州商家同様の全国コンクール2026、入場無料、3歳以上入場か。一般社団法人全日本子どもの歌教育協会、https://www.sing.org.jp/contact/26日土曜14時、軽井沢大賀ホール主催公演、服部モネバイオリンリサイタル、軽井沢大賀ホール、電話420055、9時から18時。27日日曜17時30分、LDH と3本のギター、ホットスタッフプロモーション、電話 050-5211-6077、平日12時から18時、表終わり。各公演の問い合わせは主催者へお願いします。公演によりチケットが売り切れの場合があります。入場無料の公演は事前申し込み不要です。軽井沢大賀ホールホームページの二次元コードが示されています。公演開催会場、軽井沢大賀ホール、電話 420055、 9時から18時まで。チケット申し込み、軽井沢大賀ホールチケットサービス、電話315555、10時から18時まで。軽井沢大賀ホール2026秋主催公演のお知らせ。服部モネバイオリンリサイタル、時9月26日土曜14時開演。出演、服部モネバイオリン、三又亜希子ピアノ。曲目、ドビュッシー、バイオリンソナタ、プロコフィエフ、バイオリンソナタ第2番、ワックスマン、カルメン幻想曲、ほか。料金、全席指定、SS 席5500円、S 席1階2階5000円、A 席4000円、ほか。軽井沢大賀ホールチケットサービス、電話、窓口ほか、E プラス、チケットピア、ローソンチケットにてチケット販売中。服部モネさんと三又亜希子さんの写真が掲載されています。問い合わせ先、軽井沢大賀ホール、電話 420055。 公演の詳細、最新情報は軽井沢大賀ホールホームページで確認してください。公演によりチケットが完売、もしくは売り切れになっている券種がある場合があります。公演内容は変更になる場合があります。未就学児の入場は遠慮してください。
35ページ。相談窓口、秘密厳守、相談無料。人権相談。セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、インターネットでの誹謗中傷、差別など、自分の悩みは人権侵害かも、と思ったら、気軽に電話で相談してください。時、平日、8時30分から17時15分まで。問い合わせ先、みんなの人権110番。電話、0570-003-110。心配事相談、個別相談、差別、夫婦親子問題など、日常生活でお悩みの方は気軽に相談してください。 電話での相談もお受けします。時、9月10日、木曜、9時30分から15時まで。ところ、木漏れ日の里、会議室1。相談員、民生児童委員、人権擁護委員。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話458113。町民法律相談、予約制。時、9月18日金曜、1枠30分程度。ところ、役場、第6会議室。担当、早乙女五郎弁護士。相談の状況により、開始時刻が予約時刻より遅れる場合があります。申し込み問い合わせ先、住民課、住民係、電話458540。司法書士、無料法律相談、予約不要。相続登記の義務化など、気軽に相談してください。時、10月3日土曜、13時から16時まで。ところ、中央公民館、第2会議室。相談員、町内司法書士。問い合わせ先、長野県司法書士佐久支部。電話410967。9月の納税等。忘れずに納期限までに納めましょう。固定資産税、都市計画税、第3期。国民健康保険税、第4期。介護保険料、第4期。後期高齢者医療保険料、第3期。下水道受益者負担金、第2期。保育料、9月分。町営住宅、家賃等、9月分。納期限、9月30日、水曜。なお、税金などの納付には、便利で確実な口座振替を利用しましょう。口座振替を利用の際は、口座残高の確認をお願いします。私たちの町。人口、21,720人。前月比プラス15。男、13,221人。前月比プラス5。女、11,399人。前月比プラス10。世帯数、11,317世帯。前月比プラス13。住民基本台帳8月1日現在。36ページ、最後のページです。長野県150周年記念第68回長野県消防ポンプ操法大会第3位。7月12日に長野県消防学校で開催された長野県150周年記念。第68回長野県消防ポンプ操法大会に、北佐久消防協会消防ポンプ操法大会で優勝した第5部が北佐久消防協会代表として出場し、第3位に入賞する快挙を達成しました。なお、軽井沢町消防団としても県大会に出場した中で最高順位となります。写真があります。前傾姿勢で片足を踏み出し、団員がポンプで放水を行っている様子の写真です。写真終わり。軽井沢風越公園職員が消防協力者として感謝状を受け取りました。スカップ軽井沢で心肺停止となった男性を職員4人が AED と胸骨圧迫で適切な救命処置を行ったとして、7月24日に佐久広域連合消防本部から指定管理者の風越パーク港オペレーションへ
感謝状が送られました。男性は搬送先の病院を退院し、無事に社会復帰されました。写真があります。消防協力者感謝状贈呈式で、関係者の方々と中央には感謝状を手にした職員が座っています。写真終わり。軽井沢夕すげの集い2026。7月25日に軽井沢プリンスホテルで開催され、幅広い年齢層の約550名の参加がありました。オーケストラ、合唱、吹奏楽が会場を彩り、クイズラリーや伝統工芸の軽井沢彫り体験など、軽井沢の理解が深まる体験型イベントも好評でした。町民、別荘所有者の親睦と地域愛が育まれる一日となりました。写真があります。スクリーンに映し出された夕すげの花をバックに、8名の方が楽器を演奏している様子です。写真終わり。第41回、信濃追分け孫歌道中。7月26日に、大観を先頭に、水戸黄門、白無垢の花嫁、花婿など、江戸時代の装束に身を包んだ一行が、旧中山道を賑やかに行列しました。孫歌や伝統芸能が披露され、往時の風情が再現されました。沿道や浅間神社には多くの方が詰めかけ、祭りを楽しむ声が響きました。写真があります。友を連れた水戸黄門など、江戸時代の装束姿で、旧中山道を練り歩く方々の写真です。写真終わり。令和8年、熊本地震の被災地への物資支援を行いました。7月28日に発生した熊本地方を震源とする地震で被災された方々を支援するため、軽井沢町、佐久市、小諸市、三代田町、佐久水道企業団、仙六水道企業団と合同で物資を送付しました。写真があります。両手で荷物を抱える人、台車で運び込む人など、トラックの荷台に次々と支援物資を積み込んでいる様子の写真です。写真終わり。以上で、広報軽井沢9月号、令和8年9月1日発行、ナンバー770を終わります。音訳は、軽井沢図書館朗読ボランティア、オールリでした。一部人名等、調査が及ばなかったものについては、一般読みとしています。ご了承ください。また、写真のキャプションは、タイトル及び説明文です。この音訳に関するお問い合わせ、ご要望などは、中軽井沢図書館までお願いします。